はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
タロケンです。
はい、ということで先週に引き続き今週もコロンさんがお休みでございます。
はい
はい、ということで今週はやっぱなんといってもこの世界中に激震が走ったと言ったらいいですか、あの大谷翔平の通訳さんが、
はいはい、
どえらいことになっていると。
ですね。
いやー、スポーツベッドってこう、まあまあスポーツベッドっていう言い方がするとこう耳障りがいいけど、まあやっぱスポーツ賭博なのねっていうね。
線引きがよくわかんないんですけど。
うん。いや、まあまあ、なんか、まだ、その、正式な情報がいろいろ出てないから、なんともだけど、多分、その、公式なやつじゃないんだろうね、多分。
ああ、まあまあ、そうか。表でやってるのと裏でやってるのとあるっていうことか、まあ。
そうそうそうそうそう。ね、うんうん、まあまあ、そもそも、ロサンゼルス、だからカリフォルニアでは、違法扱いだと。
あ、出た、あの、アメリカの州によって
違う。そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、そういうことね。
そう。で、まあまあ、州によってはだいぶかい、もともとあれなんだよね。あの、ネバダ州だっけ、ラスベガスは。ラスベガスだけ OK だったんだよね、そもそもは。
ああ、そうなんだ。
そう、だからボクシングなんかは昔から、あの、ラスベガスでやってっていうのは、そもそもそれが理由なのよ。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそうそう。だからラスベガスでやってその勝敗にかけたりとか、いうことをやるからラスベガスでボクシングはやるようになってるんだけど。
え、それって何？あの大会がラスベガスで行われてたら住んでる人がどこにいるとか関係ないですかね。
だからその辺の法律の細かさはよくわかんないけど。
ねえ、どうなってるんでしょうね。
うん。ねえ、アメリカ一応その、うん、まあ、表向きはスポーツベッティングはダメだったんだけど、ちょうど今から5年前だか、
うん、
6年前かぐらいに解禁になっていったんだよね。
ほうほうほう。
だからいろんな州が OK になっていったということが背景にあるのよ。で、まあ、そのベースにあるのが、なんつったっけな、なんか言うね、その、まあ、なんつったっけな、シミュレーションゲームみたいなね、そのゲームみたいなのがあったらしいのよ。アメリカのメジャースポーツでね。
うん。
で、それベースになんか金生んでるって話も聞いてはいたんだよね。
うん、
で、そのゲームとベッティングみたいなものをうまく組み合わせていったのかな。で、もう、まあまあ、あの、いろんな州で OK になっても一気に市場が広がっていったと。いうことみたいだね。ただ、今回その水原氏が手を出したやつは、言ってみれば、まあ、あの、まあ、これどこまで事実かよくわかんないけど、その、負けた分というか、要は大谷が肩代わりをしたかも。まあ、後々、この言い方はなんかこう、否定されるんだけど、ってことは、前借りしてるわけさ。
ああ、マイナス分をね。
そうそうそうそうそう。うん、要は、その、自分が現金持っててその範囲でやるわけではなくて、やっぱりその、どうもで金借りてとかっていう形でやってて、6億円貸すって、まあ、それは表じゃないだろうなっていうさ。
我々の感覚からするとそうなんだけど、大谷の感覚化するといいよみたいな感じ。
いやいや、大谷はそうなんだけど、だからそもそも6億円をそのギャンブルするのに貸してやらせるっていう、まあラスベガスの一部、そのなんだ、すごいこの常連客はそういうシステムあるって言うんだけど、まあ一般客は普通前借りなんかできないじゃん、そんなもん。
まあ、そのなんだ、そのラスベガスのその会場というか、その主催者が貸すっていうのは、それはまあね、当然まあ ダメなんでしょうけど、
うん、
うん、だからその辺がまあその何あのじゃあえ友達が借りるのはいいのとかそういう話になってくるでだから結局線引きがよく分かんないなみたいなことになってくるわけなんですよね。
うん、
うんうん、だから大谷から借りたっていうのがどうまずいのかとかそういうことがよく分かんないな、
うん、いやだからそれ借金返すからっていう話で要はまあ、うん、一番これなんでこの話が出たかっていうと大谷の口座からその違法性のあるブックメーカーに金が入ってると。
うん、あ、直接入ってると？
そうそうそうそう。それで大谷の名前が出始めたっつーのから、なんかあるんじゃないかっていうので ESPN が嗅ぎつけたっていうのがスタートらしいのよ。う
ん、ああ、そういうことか。
うん。ってことはそのブックメーカー自体が水原さんに貸してやらせてるって、それも6億も貸してるって。
うん、
まあそれは普通ではないだろうねっていう感じはもうプンプンするのよ。まあ、
ねうん
まあ、だからその、うん、まあ日本でもこれでスポーツベッティングって微妙になっていくかなって気もするんだけど、うん、まあ日本でも要はそのスポーツベッティングの話は出てるわけいろんなところに。
まあそうですよね。
巨大な金生むからね、うん、こいつら。
まあそうですね。
うん。まあ、でも、その、運用の仕方だろうなと思うんだよけどね。
まあ、結局なんだ。だって、ね、競馬とか競輪とか、
そうそうそうそう。
公営スポーツでは認めてちゃんとやって、ずっとやってるわけで。
うん。
うん。だから、公営は良くて、民営はなんでダメなのとかそういうね。
まあ、だからその、ま
あ、あるわけですよね。
うん、だからその公営ギャンブルの枠組みにスポーツ入れちゃうと、偉いことになっちゃうから。まあ、うん、事実上、公営版ギャンブルのやり方は無理なんだよね。あの、まあ、競輪にしても、競馬にしても、競艇にしても、試合の何週間前からもう、換金して、みたいな、携帯も、
まあ
うん、クローズして、とかで、担保してるじゃない、
うん、まあまあ、そこはありますけどね。
うん、そこがすげえ難しいんだよな、うん。ただ、サッカーはこの世界的に八百長やってるんじゃないかっていう、監視してる委員会みたいなのがあるんだって。で、何かわかんないけど、点差とかなんかいろんなことを監視してて、そのパラメーターがおかしかったら世界中どのリーグでも調査に来るんだって。
点差とかで判断する。
点差なのかその辺はよくわかんないんだけど、おかしいんじゃないかっていう、だから、そのどっかの国で、ブックメーカーが賭けの対象にしてて、
うん、
その考えられないようなオッズの試合が成立しちゃったとかいうパラメーター見てんのかな、うん、だから日本にも 2,3 回ぐらい調査来たことがあるらしいのよ。
そうなんだ、
うん、でもう徹底的にやられるって言ってたな、
うん、
本当に八百長してないのかっていうのは徹底的に調査して帰っていったっていう話は聞いたから、
うん、
だからまあそのやるんならそういうやり方を徹底的にしないとまあ怖さは出てくるよねっていうそのスポーツベッティングと八百長の問題とかね。でその八百長ってさ、まあ単純に考えがちなんだけど、要はまあサッカーの試合でわざと負けるとか、わざと勝つとか、まあ、野球でもそうだし、何点わざと取らすとか、単純に考えるとそこかなって思うんだけど、実はね、協定で、八百長やった人の本を読んだことがあるのよ。
はいはいはい。
そんな感じじゃないんだよね。
ほう。
なんかね、なんちゃいいかな。その人が勝つことか、その人が負けるっていうことではないやり口でやっていくのよ。だから、見た目ほぼ気づかないっていう感じをやれるんだよね。その人の本、うろ覚えで覚えてんだけど。
要は、その人の結果は直接その、
そう、関係ない。
他の選手の結果に対してその人が何か影響を与える。
そう、何かコミットしていくっていうやり方をするのよ。でその人も結局バレて、まあまあ、引退というか、一応、逮捕されるのか、 あの、公営ギャンブルの場合には、それやった場合にはもう逮捕なのよ、法律上。
うんうんうん。
それでってなってたんだけど、だから、そういうやり口とかいろいろ出てくるっちゃ来るだろうなって気もするから、うん、俺は基本的にいいんじゃないの、うん、俺はやらないしって思ってるけど、あの、まあ、でもね、スポーツを金生む方法で、まあ、一番楽観的っていうか、一番簡単なのはそこにあるもんね、とは思うから。
まあ、極論すると別にスポーツそのものに興味なくても、関わってくるっていうね。
そうそうそうそう。お金だけで。そうそうそうそう。
っていう人は当然増えるわけで。
そう。
うん。まあ、それが果たしてその競技いいかどうかっていうものもあるけど。
いや、それはもう全然別。あの、むしろ、なんか荒れちゃうんじゃないのって気もするし。
まあそう、
ね。試合見に行ったら。
うん。
どうなるんだろうなっていうのは想像つかないんだけど。
うん。
まあ、やるっつんならやらしてみりゃいいんじゃないのとも思わなくはないのは、俺はそんな個人的な気持ちなんだけど。
まあ、よく今 IT ものだと社会実験とか言うけど、
うんうん、
まあ実験的にどっかの一個の競技でまあやってみるとかね、
うん、
まあ、期限つけてとかね、うん、
まあでも事実上等々じゃなくて今まあスポーツのあのあれがあるから、くじ、
うん
うん、っていう名目でね、まああれも手のいい、うんうん、まあギャンブルみたいなもんだから、
まあまあそれでね、お金が増えたり減ったりするわけですからね、
うん、そうそうそう、まああの延長でどうにかやっていくのかなって気もするんだけど、まあどうなるかなっていうね、まあそういう機運としては日本の中ではこういう事件が起こっちゃって、大谷さんが巻き込まれても、まあ間違いなく巻き込まれていくと思うんだよな俺は。
まあそれもあるし、なんだろうな、まあこの日本人って、
うん、
その、なんだろう、まあ、俗に言う八百長、
うん、
で、戦う者に対してわざと負けるとか、
うん
うん、っていうのを極端になんか嫌う、まあ、もともとはそうじゃなくって、
うん、
プロレスに対して八百長ってレッテルが貼られた時にマスコミ作っちゃった空気なのかもしれないけど、
うんうん
うん
うん、
まあ、まあ、プロレスももともとは真剣勝負っていう形にしておいて、まあ実は裏側で勝ち負け決まってたみたいなのが、まあだんだんね、まあ、当たり前になりつつあるって言ったら変だけど、まあ認知されていって、まあ、まあそうなる前からもね、もう僕らは子供の頃からは、まあ一般の、新聞社のスポーツの結果らにはプロレスの結果は乗らないっていうのは、まあ新聞とかマスコミが切り分けはしてたわけですけど、うん。でもまあ、なんだ、最近だと何、たまたまこの間見かけたのは、卓球だとなんか何、ストレートで全部勝つのは相手に失礼だから一本取らすみたいな文化があるとか、なんかそんなこともあった
り、ちょ
っと、あったりとかって言ってるけど、多分日本人の感覚からすると、それも多分八百長の範囲に入ってしまう。とにかくも常に全力で、勝てるものなら勝つべきで、負けるべきではない。なんだ。サッカーの女子サッカーかなんかでもありましたよね。この試合で、なんだ、得点差どんだけつくと、次の重要な試合に対してこう、不利な組み合わせになるから、あえて点を取らないように言って、お互いそれやってて、なんか試合がなんかすぐ見てて、だらけてるというか、不自然に点入らないみたいな試合があって、それどうなるみたいなのが問われてるとか、いうのはあって、でもそれ本来はその、試合大会全体を見て、大会の中でトップに行くために戦略としてやってるはずなのに、それすら良しとしないみたいなところがあったりとか、だからその、まあそこの八百長に対するそのアレルギー感っていうのが日本にあるっていうことが一つと、やっぱそこにまあくっついては紐ついてくるかもしれないんですけど、やっぱ賭け事は悪いことだっていう、
ね。まあね。
この二つの、この極端な嫌い方が。
そうね、文化的な背景がね。
そう、だから結局、例えば日本でスポーツベッティングをメジャー競技でやらせようとしたら、まずその文化的なこの認識を変えるところから多分やんなきゃいけないと思うんですね。
そう、ね。
賭け事は悪いことだっていうのそうじゃないですよっていうのを大体に宣伝して、っていうことからやらないと、結局だから今でも、公営ギャンブルはあるけど、それはなんだろう、まあ、きっかけの先輩って言い方も必要なんだけど、まあ、一部好きな人はやってるけど、まあ、大人が子供に勧めるものではないとか、そういう意識があるわけで、 で、しかも限られたもので、公共で、公営で、しかも、そこからの収益は、まあ、スポーツ振興に使われてるよっていうあれもあって、
うんうんうん、
エクスキューズをつけて、やっと成り立ってるっていうことはあるから、うん、まあまあ、日本に向くかっていうのはあるから。
あるよね。
まあ、だからその、日本の競技を、海外の人たちのスポーツベッティングとして使ってもらうんだったら、まあ、それなりにお金は回るのかもしれないけど、日本国内では回るのかどうかっていうのも微妙な気はしますよね。
まあそうだよね。まあ、まあ別にサッカー個人にでもすげえ収益上げてるって、まあその、うんうん、黒字にはね、構造的にサッカー個人なんか間違いなくなるけど、
うん、まあまあそれはねもちろんできると思うんですけど、うん、
その爆発的な売り上げにはなんないよね。うん、
まあ多分、今の日本人の感覚からすると、そんなに多くの人は積極的に手出さないんじゃないかっていう感じはしますよね。
っていう感じもするよね。だからまあ、その辺も含めて、うん、まあどこがどういう議論するかわかんないんだけど、
うん、
まあ議論はするだけしたらっていうのは俺のスタンスなんだけど、
うん、まあね、まあ別に、まあ、僕も別にどっちでもいっちゃどっちでもいいので、やってみたらいいじゃないのとか思ったりはするわけですけど。
うん、で、まあまあ、だからそれで選手たちに金がうまくいくようになりゃね、
うん、
いいと思うんだけど、サッカーくじなんかは一つもサッカー界には落ちてこないんだよね。
うん。
だから他の競技に落ちていく仕組みらしいから、まあ、
う
ん、あれ。
ああ、そういうことね。
そうそうそうそうそう。うん、だからそういう意味ではそういうので、まあ、うん、そのやってる競技団体に潤沢にお金が入ってくるとか、
うん、
まあそういううまい仕組みと、やっぱり今回みたいにその、前借りでやらせるのはどうかみたいなところも含めて、
うん。
まあ、やりゃどうにかなんじゃないのとは思わなきゃないんだけどね。まあ、でも、風向きとしては、やばいことになるだろうね、とは思うね。うん、大谷君も、うん、まあ、下手したらメジャーリーグ追放って線もあるからね、これ。
まあ、最悪はあるでしょうね。
うん。で、まあ、大谷らしいなとは思うんだけど、まあね、自分の世話になってる人が、そうやって泣きついてきて、うん、それだったら、まあまあ、肩代わりしてやるかっていうのはあったかもしんないけどね、アメリカって。まあそれやっちゃうと、
うん、
まあ難しくなっていくよねっていう甘さも含めて、まあ彼なりになんか反省しないといけないとこもあるんだろうけど、まあどういう情報が今から出てくるかだね。
うん、まあそうですね、
うん。
うん。まあね、結局そのお金の動き方によっては、そのマネーロンダリング的な見方もされるみたいなところもあるみたいですね。
いう話があるもんね。うん、
まあね、
うん。だから、まあそうだね。でもさ、
うん、
ギャンブルで金貸してって言われるやつに金貸しちゃうのは良くないよって思うけどね。普通で考えると。
うんまあ。
はした金でもそれやっちゃうと、まあ無理だよってやっぱ思うもんねっていう。だからまあそういう感覚も大谷くん自身もあんまりないまんまってことなのかな。まあある意味情には熱いんだけど、
うん。うん。
まあ果たしてそれが本当に情に熱いのっていう感じはあるけどなっていうね。
まあそうです
ね。
うん。うんまあでも、まあその、まあ今回はそのね、スポーツのギャンブルに対してお金貸すですけど、うん、例えばなんだろうな、まあさ、例えば、まあ金融関係、
うん、
まあ株とかから始まって、
うん、
今だと仮想通貨とか、
うん、
FX とか、もっと言うとなんだ、仮想通貨絡みで、まあ、もっとなんか複雑なやつが出てきたりとか、出てきたりしてるんですけど、で、まあ、そんな中で、いかにも儲かるよっていうふうに言われて、うんうん、まあ、お金出させるとか、うん、まあ、はっきり、それのためにお金を、なんだ、まあ、貸すっていう形までやってるかどうかわかんないけど、うん、まあ、現実問題として、うまい話だと思ったら、そこでどっかからお金を借りてきちゃう人が、一定数はいるだろうし、ってところはあるわけですけどね。うん。まあ、 そうね。っていうのと、あとは、そうなんだ。まあ、やっぱ日本人全体的にさっき言ったその傾向プラス、うん、あの、お金儲けはあんまり良くないって思ってる感じも全般的に
はあるかな。まあ、その、まあ、最近かなり変わったけど、
うん、
スポーツ業界の中では根強くあるよね。そのちょっと古い世代の。
うん。
なんか連中ってあいつらだけ儲けやがってみたいなことを言うスポーツ関係者たくさん見てきたから、
うん、あいやもうそれスポーツ関係者だけじゃなくて日本人一人一人全員個人そうだと思います。
うん、
うん、あの誰かが儲けるのに対して面白くないと思う、うん、応援するをしようとは思わない、
うん、
うん、だから結局だからその何例えばアメリカだともう何大学時代から投資してお金増やすのは当たり前だ、うん、当たり前だっていうかそのなんだあの基本的にあの物価は上がっていてインフレである程度物価は上がっていくものだから、
うん、
例えば100万円を10年間ずつ100万円のままのあの持ってたらそれは実質的には価値が減ることになるので、
うん、
少なくとも その分はあの何かしらでこう増やさなきゃいけないっていう理屈があの、うん、みんな納得しているベースなんですよね、
うん、
だからそのベースでなおかつまあ仕事ももちろんするんだけど、
うん、
あの将来の何かしらの蓄えとして、
うん、
例えばあの株だったりそういう金融関係のも怪しくないやつとかで運用したりとか、
うん、
まあ投資信託とかあるのかもしれないですけど、
うん、
っていうのはむしろあの大学ぐらいからそういうのは学んでって当たり前だみたいなのはアメリカはあるみたいなので、
うんうん、
でそういうので考えると日本は絶対そんなことはしないじゃないですか、
うん、
学校でそのお金の増やし方を、
うん、
覚えようみたいなことは、うんうん、そういうの許さない空気というか、
うん、
もうとにかくあの、うん、特になんだあのよくあの言うのが汗を流してないのにお金を得るとは何事か的な発想、
うんうんうん、
が日本の中に根強いからまあ、うん、スポットベッティングも結局そのね株でさえ一般の人はやらないし
まあね、
うん、だって銀行の定期預金より上の利率のものはもうなんか一定の人しかやらないじゃないですか、
うんうんうん、基本
だから結局なんだろうな、お金を増やすっていうこと自体に、その及び腰というのかな。
うん、
でそれがまあ、うん、日本人の、個人の心の中に根付いた感覚なのか、それともなんとなく無意識のうちに周りの目を気にしてんのか、まあそれはもう、あの研究者とかでよくわかんないことですけど、
うんうん、
でもなんとなくそういうのは日本人全体にありますよね、やっぱ
ね。あるね。
うん。だからまあ、うん、それが結局、スポーツ、ベッティング、
うん、
スポーツとかと、まあ、うん、相性的に、日本人からして相性的にどうなのかっていうのもあったりはしますね。
うん、まあ、だから、まあ、やるにしてもやらないにしても、その枠組みをどううまく作るか。で、やっぱりこの、八百長とかそういうものを介在させない、まあ、監視する仕組みとか、まあ、そういうことを重々考えて、まあ、やりたけりゃやれば、まあ、スポーツするのもね。マジで金がいるし、
うん、まあそれはありますけどね、
うん
うん、
で本当に有能なスポーツ選手がやっぱり流出していく時代に入っていくから、
まあそうですね、
うん、まあもうすでに入ってはいるけど、
うん、
で考えるとやっぱり自国のリーグがやっぱり強力な経済基盤を持たないといけないってなると、
うん、
その人口も減っていって自利品になっていく日本でってなると、やっぱりスポーツベッティングで一番簡単な方法であるのは間違いないから、
うん、まあまあまあそうですね、
うん、まあその辺どう考えるかだよなとは思うよね、なんか、
うん、
うん、だからまあそうやってそのスポーツの価値自体も高めていかないと本当にあの放映権買えないっすみたいな、あの、うん、とうとうゴルフの前衛だっけな、
は
あ、あの要はゴルフのグランドスラムって4つぐらい、だからオーガスタとか、うん、前衛全米とかも世の中ずーっと中継してたじゃん、
はいはいはい、ね、
あれもう1個しかできないんだよ。
あ、そうなんだ。
前衛がもう放映権がこう移して買えないってこの間ニュース出たな。
ああ、まあ、っていうか、なんだろうな、そもそも、ゴルフって今、日本で、どんな機種を取れるのか、みたいなの
もあったりするんですけど。そう。まあまあ、野球でも取れないからね。
うん。うん、で、うん、特にまた、なんだろう、僕らの、 まあ、昭和の時代、昭和の時代とか、そのちょっと後の時代は、まあ、大人になったら、まあ、
ゴルフ
はたしなむみたいなのは、この仕事の付き合いとして、あの、やらざるを得ないとかで、まあ、割とやる人は多かったけど、それもなくなったから、むしろゴルフやってる人珍しいみたいな世の中になってるわけで、そうするとまあ、日本人選手が活躍すればまあ話題になってみるかもしれないけど、そもそもゴルフ自体、国民全体としてどれぐらい関心があるかって言われると
、そうだね。
っていうことがありますからね。金額、放映権と釣り合うかっていうことを考えると、まあ、
そうなんだ。
釣り合わなくなるかもしれない、ね。なる。
それは、いろんなスポーツがそうなっていくよな。うん、だから逆に言うと、うん、大谷さんみたいな選手がガーンって向こう行くと、NHK がずっとね、うん、メジャーリーグ中継できるみたいに、
うんうん、
それは可能になってくるけどっていうところも、
うん、
ものすごい今後もっともっとネックになっていくような気するから。
まあそうですね。
うん。うんだからまあ本当 J リーグさんなんかも考えないとダゾーンのさ、月額のサブスクの料金がもう上がりっぱなしだから。
まあね。
あそうなっていくとどんどんどんどん首絞めていくじゃんっていうさ。
まあね、入り口が仕切りが高くなるわけで。
そうそうそうそうそう。
そのマーケットが広がらないっていうね。
そうそうそうそう。うん、そこどうしていくのかも含めて、うん、でも、そもそもダゾーン自体がもうスポーツベッティング会社絡みだからね、ありゃ。
うんうんうんうん。
親会社がなんかその系統だから、
うん。
やっぱりそうやって世界のスポーツは動いてんのよっていう中で、いや、日本だけっちゅうわけにもねって、うん、世界のスポーツの価値と戦っていくわけだからって考えると、
まあそれはあります
ね。それも巻き込まれちゃうから、うん、まあいい枠組み作るっていうのが原則だね。まあでもその日本人のさスポーツ野王朝の中で、うん、やっぱりこの強烈な拒否反応を生むのに、
うん
うん、これ昭和何年ぐらいなんだ40年代なのかな、うん、プロ野球の黒い霧事件っていうのがあるんだよね。
ありましたね。はい。
で、これの、うん、これで永久追放になってる池永投手っていうのが、そもそも下関出身のピッチャーなんだ、
うん、あ、そうなんだ。
うん、でも、もう池永さん亡くなっちゃったけど、
うん、
俺実際会ったこともあんの。
へー。
ちゅうのが、下関を中心に、あの、要はね、まあ、これで何人か、逮捕者とか出るんだけど、
うん。
池永さん自身は確かにそれ絡んであるけど、八百長はやってないっていう、なんか、スタンスだったのかな。で、警察側も、それ立証できなかったのよ。う
ん、ああ、そうなんだ。
うん。書類送検もされてなかったんじゃないかな。送検はされたのかな。
うん。
で、そういう状態であるのにもう永久追放になってるから、
うん、
で、もう、あの、お年取ってね、あれになってっていうので、うん、まあ、周りの支援者中心に、せめて永久追放だけは解除してくんねえかっていう運動がちょっと起こったのよ。
お
う。20年前ぐらいかな。
おうお
う。それにちょっと、まあ、協力というか、
うん、
したこともあって、こう、池永さん本人に会ったことはあるのよ。で、
おう
まあ、とはいえって感じもあるっていうか、野球って正直それやりやすいから、ピッチャーとかさ、うん、そのスポーツ、うん、サッカーだとさ、
うん、
4点入れさせるかと、フォワードが思っても4点入るかどうかわかんないじゃん。う
ん、まあ、一人思ったところで、どう
にもなんないで、ね、サッカーはルール上、
うんうん。
でも野球だとピッチャーだとできたりする可能性あるじゃん。うんうん
まあ、ピッチャー、キャッチャー、この比重がめっちゃ強いです
からね。そうなのよ。そうそうそうそう。うん、だからまあ、フォアボールで出しといて、一塁冒頭投げて、二塁に進んどいて、
うん、
甘い球一発、ね、うん、あの、4番に投げときゃ、まあ一発あるかぐらいの計算立っていくし、うん、まあできなくはないから。
うん、まあそうですね。
うん。っていうこと考えると、やっぱいろんなこと考えないといけなくなるよね、そりゃ、っていうね。
うん、
感じはあるよね、というくらい。まあ、アメリカでもこれ相当ショッキングな事件として取り扱われると思うから。
うん、まあ、そうですよね。
うん。 まあ、それがね、ほんと、うん、まあ、大谷くんがっていう、まあ、下手すると大谷くん自身もっていう可能性があるから、まあ、最悪そうなったらもう日本帰ってこいっていう感じはあるんだけど、その、アメリカではそれ通用しないよって言っても、日本人の感覚的には、うん、まあ、わからなくはないかとも思うから、
まあ、まあ、受け入れるかな、帰ってきたら。
うん、それは受け入れるだろう。うん、まあ、だって、まあね、だってお世話になった人がそう言うから、
うん、
あの、まあ、それだったらもう二度とやらないっていうことで、うん、あの、俺金いっぱい持ってるし、まあ、やってやるかっていう気持ちは分かんなくないから。
まあ、あとはその、今の野球界として大谷が日本でやってくれるのは嬉しい。
嬉しいしね、嬉しい。そんだけの価値ある。そうだよ。だからアメリカンがさっさと引き上げりゃいいんだよ。見せねえよ、もうお前らには。くらいの感じでもいいと思うねよ、俺は。
なるほどね。
うん。いや、ダメなら見たくないならいいよ、もう。あの、こっちでやってもらうし、って。いいんじゃないとか思うから、その。
そうか。
うん。
ああ、まあね。まあ、それもあり
だ。だって、売り手市場なんだから。大谷翔平に関しては。
まあ、そうです、
ね。やらせねえっつんなら、べいいよ、構わねえよ、ぐらいの感じでいればいいんだよ、とは思うけど。
うん、
まあでも、ドジャースみたいな年俸は払えないからね、日本では。
ああ、ちなみに、なんだろう。他の国、日本よりは年俸、野球で年俸稼げる他の国ってアメリカ以外でどっかあるんですか、
ね、いや、ないね。日本はまあ、世界2位ぐらいの感じでいいと思う、年俸としてはね。
ああ、やっぱ次は日本なのか、
日本。うん。
まあそうか。選択肢はないんだな、うん、
ない。
日本ぐらいしか。
そう。
うん。
まあ、野球はワールドスポーツではないから、サッカーはいろいろあるけど、
う
ん。
そうですよね。
うん、日本より
か。ね、
そう、野球はそういうわけにはいかないからね、っていう。
うん。
だからまあ、本当あの、どうにかなって、うんね、せっかく結婚もしたばっかりだし、っていう。
うん、ですね。
うん、まあ、かわいそうだなと思うけど、うん、まあ、大谷君も反省すべき点はするべきなんだろうね、っていう、うん。まあ、被害者ではあるんだけど、その、もし彼自身が、そういうね、ちょっとした恩情をかけてお金をね、直接ブックメーカーに振り込んじゃったみたいな行為があるんなら、まあそれはあまりにもやっぱり、まあ常識知らずと言われてもしょうがないんじゃないのとは思うけど。
まあね。
うん。わからなくはないけど、っていうね。
そうです
ね。うん。ところはあるからね。って、まあ本当に、どえらいことになったなと思うね。
まあ、よりのってタイミングもね、本当に。
そう。
こんなタイミングでこんな爆弾を襲してくるかみたいなね。
そう。
感じはありますかね。
すげえなって思うよね。で、またすげえなって思うのが、そういうのをキャッチして報道を、やっぱアメリカスポーツ専門局の ESPN がやったっつうのもすげえなって思うのよ。
うん。
日本だったら絶対黙ってると思うよ。
日本だったらの、うん、スポーツ関係のところは全部黙ってて、文春が。
そう、抜くっていう構造だと思う。うん。
まあそのパターンでしょうね。
そう、そのくらい日本の、そのスポーツに対する報道って、ふぬけというか。
うん。
あの、まあ、ふぬけという、まあ、だから、その、既得権益がでかすぎるから。
うん、そうですね。マスコミ含めてね。
そう。そういう報道しちゃうと、もうお前ら取材来んな、うん、出入り禁止だって平気で言うから。
で、まあ、そもそもその、自分たちが取材してるスポーツ自体が落ち込んだら、自分たちの仕事がなくなるっていう構造なわけですからね。
そうなんだよ。
記者の方もね。
そう。
うん。まあ、それは、守るわな、っていう話になるけど。
なるけど、やっぱ、アメリカはその ESPN がやるんだ、っていう。
うん。
だから、あの、水原さんのインタビューも前の日かなんかに撮ってたっていう。まあ、すげえな、やっぱ、と思いながら。
うん、まあそうですね。
うん。で、まあ、その、何ヶ月か前からそういう、なんか話があったみたいなのを、
うん。
嗅ぎつけてやってたみたいなんだけどね。いやーと思うよね。
まあその辺が、まあ、アメリカは一応、メディアが、
そう、
まあ。ジャーナリズムを持って。
ある程度、まあそうでないところもいっぱいあるんだろうけど、
うん
うん
うんうん、
やっぱどっか一個はそうやって、
うんうん。
その、やってくるところがあるっていうね。
まあそういうことなんでしょうね。
うん。日本は 100% ないから、絶対黙るからみんな。
まあそうです、
ね。もう間違いない気はするよね、なんか。
うん。
うん。
でしょうね。
で、忖度聞くよね、やっぱそこはね。うん、 そう、誰かが言うわけじゃなく、いや、やんな方がいいんじゃないのっていう空気が、この支配するから。
まあそうですね。
うん。で、それがいいのか悪いのかは、まあ別の話だけど、っていうね。
うん。
うん、だからまあまあ、本当あれになったなっていうね、ちょっと悲しいニュースだなと思いながらも、どこかこれどうなんだろうっていう、半分楽しんではいるけどね。俺の金が減るわけではないから。
まあまあ、ね、まあ言ってもまあ一言っちゃ一
言っていう。そうそう、100% 一言だから俺は。
まあそうはなりますから、
ね。
まあ僕もまあ大変だなと思うけど、うん、まあ別に僕に直接行く
わ
け
じゃ
ないから。
そうだね。だから、
あ
の、野球の話をする人は好きなんだけど、別に前から言ってるより野球ファンではないので、
う
ん、俺は。
そうですね。うん。はいはい。
別にそこは、まあ、それも含めて楽しんでやろうっていう感じはありますけどね。
うん。
で、この大谷ショックのせいでね、まあ、あんまり、まあ、一部取り上げられてたんだけど、
うん、
あんまり取り上げられてなくて、ものすごい、なんか、おいって思ってはいるんだけど、まあ、しょうがねえかとは思うけど、まあ、一部ね、ちょっとだけ報道されてて、うん、まあ、ネット系のニュースでもちょっとだけ記事出てたんだけど、
うん、
日本代表のバスケットチームにも合流してた富永啓生が、
うん、
アメリカのネブラスカ大学っていうところで、このマーチマッドネスっていうね、
おう、
アメリカの NCAA っていろんなあれに分かれてんだよね、ディビジョンっていうか。要はアメリカって全国大会国土が広すぎてできないわけよ、うん、
まあそう簡単にはできないでしょうね、
うん、
まあ、主要的なメンバー
だし、
数も大きすぎるし、
そう、うん、だからこのバスケットの場合には、
うん、
その地域ごとに分けてリーグをやって、うん、で、うん、そのトップ2は出れるのかで、その三つ目の席を争って各地区から出てきて、その一発勝負のトーナメントをやるのよ。うん、それがマーチマッドネスっていう、
うん、
その3月の狂気って言われる、その、NBA より人気があると言われる、その一発勝負のリーグ戦が始まるのよ。
うん、
で、ここに出るの相当難しいのよ、
うん、
だってアメリカの大学の中でやっぱり本当の一握りだから、もうほとんどは出れないの、ここには。
はいはいはい、はい、
それを富永啓生が高校卒業してアメリカの短大行って、うん、短大から、実力認められて4年生大学に編入して、で彼の力で、ネブラスカ大学をマーチマットですまで、引きずり上げたのよ。
あ、そうなんだ。
そう。それで出てきたわけ。
はぁ、あ、はぁ、
あ。もう、スラムダンクなんか、とうに超えてんだよって思いながら。
まあ、そうですね。
うん。185、6、だから、まあ、バスケ選手としてはとてもちっちゃい彼が、
うん。
うん、向こう行って英語も喋れなかった彼が、そのマーチマッドネスでいきなりスリーポイント3連発かますのよ。ふわーってなるじゃん。見てて。
そうですね、それはね。うんうんうん。
ほんで、その、富永がこう、プレーすると、して、シュートを入れた後にパーンって客席抜かれるのよ。
はい、
で、アメリカ人の女の子が映ってんの。
はいはい。
それ彼女なんだって。その、もう、大学生にして、富永の彼女だって、
うん。
映せるぐらい活躍してるのよ。
そういうことか。
そんな絶対振らないじゃん、うちらも。そう、誰だこの女ってなるから。
まあ、まあまあそうですね。学生の大会ではまあしないですよね。
しないだろ。でも、やっぱりその富永啓生ってのは、この地区のやっぱ顔なんだっていうか。
うん、
それも含めてパーンってその全米中継の映像で富永の彼女って抜くわけよ。すげえことになってんだなと思いながら。
アメリカ、その辺は遠慮ないな。
遠慮ないよ。その辺遠慮ないよ。だから、あの、大谷の、あの、奥さん、なんで移すんだって、アメリカガンガン移すもんね、そんなもん。
ああ、まあまあ、そうか、そうか、うん、そうですね。
そう。うん、ほんで、まあまあ、前半順調だったけど、結局結論で言うと負け切ったのよ。やっぱ相手チームかなり強くて、勝てない相手でもなかったんだけど、うん、まあちょっと、ネブラスカ大学っていうのは攻撃に特化した富永の得点力を中心に攻撃に特化したチームだから、
うん、
バスケットボールって攻撃に見えて実はすげえディフェンスが重要な競技なので、
うんうん、
要はディフェンスしてシュートを入れない限り点差は縮まらない競技だから、
まあそうですよね、うん、お互いずっと入れ続けてたら差はずっと
変わんないから、ね、差は変わんないから、だから本当にいかに効率的にディフェンスをするかっていう、うん、そこがやっぱりいまいちねっていうところがあって負けちゃったんだけど、うん、でも途中で、
うん、
富永がもう相手選手に、
うん、
ファックとまでは言わないけど、うん、なんかすげえ言ってるわけ、
うん、
でこう周りのチームメイトが止めるのよ、
ほう、
相手選手にてめえあんのかぐらいの感じで食ってかかるんだよ、うん、すげえ時代になったなと思って、バスケットでそんな姿見れると思わなかったわと思ってさ
しかも日本人がアメリカ人
ですね、日本人が
もう
すげえなと思って、
あ
で終わった後にも英語でまあなんかあの、うん、いいスピーチやるっていうか、いいインタビュー受けるのよ。もう本当、本当、アメリカ渡った時には一言も喋れなかった選手だよ。それが実力で認めさせて、最後にやっぱ、そういうインタビューに、こう、うん、そういうことで答えるって、すげえ時代になったな、マジでっていうさ。
まあ、だからなんだろう。まあ、うん、まあ、まあ、多分、まあ、よくわかんないけど、その、いわゆるその今の10代、20代ぐらいの人たち、まあ、どっからが境目かはよくわかんないけど、
うんうん、
まあ、僕らの年代からすると、そんな不可能だと思ってたことも、
そうそうそう、
うん、彼らにとってはそう彼不可能ではないよっていう、まあ、感覚がもう変わってるん
ですよ、ね、で、それを行動に移せるっていう凄さね、やっぱ。
そうですね、
うん、だからその後にもこれもあのもうすぐ向こうに渡るのかな、あの、うん、今年の、ウィンターカップっていうバスケットボールの全国大会でね、高校の、
うんうん、
これで優勝した酒浜っていう選手がいるんだけど、この子沖縄の子なのよ。で、要はこのアメ、国内の高校バスケットボールで有能な成績を残して面接とかクリアした子たちは、うん、あの、うん、スラムダンクの井上先生が、
うん、
スラムダンク奨学金って作ってて、
ああ、はあはあ、
アメリカ行かすのよ。
はいはいはい、はい。
2年くらいかな。
うん。
それでアメリカ行くのよ。
うん。
で、彼はもう、その、もともとはスラムダンクとかじゃなくて、やっぱあの、琉球ゴールデンキングスの試合見て、やりてえなっていうことでやり始めたらしいんだけど、
うん、
あの、もう、早くから向こう渡るんだっていうことで、英語ベラベラなんだって。
うん、ああ、そういうことか。
だからもうそういう準備してる子たちが、バスケットでこんなに出てくるとは。うん、だって、バスケットってほんと一番日本人に不利な競技だと思うのよ、やっぱ。
まあどうしても身長とか体格とかでね。
そう。もう 100% 負けるし。
まあね、
うん。で、やっぱ海外に比べてバスケットボールの授業はあるにしても、やっぱりバスケ、今まではね、俺らの年代までは、バスケットボールで遊ぶっていうことも、あんもほとんどなかったし。
うん。
そうするとやっぱり、圧倒的なプレイ時間もないっていう感じになっていくから、そりゃ無理だよなって、ずっと思ってたけど、
うん、
もうそういう子が出てきて、で、さらに言うと、
うん、
中学校を卒業した、これも、あの、沖縄の子なんだけど、
うん、
中学校を卒業した子が、
うん、
アメリカの NBA の、付属のスクールみたいなのに渡るのよ、
うん。
それも狭いもんで世界中のセレクションを受けて、合格した子たちだけが、その高校の年代から向こうで、プレーできるらしいんだけど、
うん、
そこに合格した沖縄の子がいて、
う
クラウドファンディングでお金集めて、集まって合格もしたから、
う
ん、中、もう高校時代から渡っていくんだって。すげえ時代だなぁと思うよ。本当俺バスケットってそういう時代が来るって、もう 100% ありえねえって思ってた世代だから。
まあ、
すげえなぁと思って。野球ならまああるかなとは思ってたけど、バスケットでそうなるとはなぁと思ってね。
うん。
いや、そんなことがバスケ界では今起きてるわけですよ。あの、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、本当にあの、スラムダンクの DVD も発売されたけど、
うん、
それはとうに超えてるってことをよく覚えておいてください。
なるほどね。現実の方が上行ってると、ね。
全然上行ってんじゃん。うん、だって、スラムダンクでさえアメリカの大学の素をさ、日本人の手によって、マーチマッドネスまで導くストーリーなんか書かれてないからね。うん、そんなものは。
まあ、まあ、そうですね。
うん。うん、それをもう現実でやってのけたっていうさ、まあ、八村塁もそうだったっていうか、うん、八村塁が行った大学はもともと強豪だったから、
うん、
まあ、マーチマットネスは出るだろうなっていうチームだったから、まあ、八村とはちょっとニュアンス違うんだけど、
うん、
このネブラスカ大学は明らかに、あの、うん、富永の手に得点力によって駆け上がっていったんだよ。
うん、
いや、誰かアニメ化にしてくれってすげえ思う。なんか、それ見たいんですけどってすげえ思う。
まあそうですね。
うん、だからこれでもう、あの、卒業だから、本当に NBA のドラフトにかかるかどうかっていうね。うん、っていうところなのよ。今でいくと2巡目ぐらいにはかかるんじゃないか。うん、でも、身長が足りない。とか、いろんなこと言われるから。
まあね。
うん。その中で彼がどうなるかっていうドラフトもあるので、
うん、
ぜひ注目していただいて、で、あの、本当にね、あの、日本代表、沖縄の、あの試合であったように、うん、もう入り出すとバカみたいに入るから、この富永って。
そうですね。うん、なんでこんなに入るのこの人って入りますからね。
で、その構えてからボール離すのも異常に早いんだよね。もう、狙ってる風なくて、ポンって投げたら入るんだよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、確かにね。
乗ってると、
うんうんうんう
ん、こんな日本人いなかったからね。なんか彼高校時代ちょっと、うん、あれっていいのかってなってたのよ。
ほう。
まあ、やっぱちょっと常識ではないから、
ああそうやってもうすぐに3点シュート投げるっていうのはそうどうなのって雰囲気
だった、ね、もう記事とかすごい出てた。でも彼はそれを貫き通してあっこまで行ってるから、それもすげえなって思うのよ。だから周りに左右されない、ブレないって、まあ、もう、あの、シューターに最も必要な資質なのよ。
ああ、まあまあ、そういうこと
ですね。うん。周りの空気を一切読まない。
とにかく俺は入れるんだっていう。そう。一人で突っ走るみたいな感じですよね。
そう。いくら外しても俺にボールをよこせって言える。俺が決めてやるからって言える。
うん、
その特殊な資質がいるのよ、シューターって。
まあまあ、そうでしょうね。
もう俺なんか、バスケやってた時ビビって、俺にボール来んなってずっと思ってたから、その、怖すぎて。
うん、
残り、1秒でボールなんかもらったら、もう震えて打てねえよってなるじゃん、うん、そんなの。
そうか。
うん。
うん、
でそこで、俺に来いって言える自信のあるやつだから、どんだけ外しても、やっぱ打ち続けるのよ、うん、シューターって。その質を見事に持って、全米で、やっぱアメリカで見せたっていうのはね、ほんと記念すべき日だったんだよ。うん、まあ、これ、生で見れるか、見れないのが間違ったんですって思ってたけど、うん、俺の大嫌いな楽天 NBA がかろうじて生中継して、生配信してくれたから、
そうなんだ。
まあ、くそ、悔しいなぁと思いながら、早く手放せ、楽天と思いながら見ましたけど。
そう
か。うん。
うん。
まあ、でも本当、こういうの NHK さんがね、特に、今からどんどん大学でね、まだ、その、トップの、レベルでやれてる選手は少ないんだけど、その一個下ぐらいならもう日本人って何人かいるのよ。うん、
ああ、そうなんですね。
うん、で、
うん、
ほとんど日本で話題になってないけど、女子では、かなりの選手が、
うん、
去年までいたのよ。
あ、そうなん
ですね。うん、この女子版マーチマッドネスみたいなのがあって、 そこの優勝常連校のスターティングメンバーになってた。今日本に帰って、その女子のリーグで戦ってる選手なんだけど、
うん、
向こうで頑張ってやってた子とかいんのよ。
へ
え。うん。だからもう本当に日本人素晴らしいチャレンジしてるんだよね。ぜひ、記憶の片隅に置いていただければというふうに思います。だから、オリンピックも非常に注目していただきたいなと。
そうか、そうか、ね。
はい、いう感じですね。はい、まあちょっと脱足でございましたけど、まあいずれにしろ、この大谷さん事件が、どうなっていくのか。
そうですね。
うん。ほんで、まあ、これ、反省しろよって思ったんだけど、
うん、
なんか、この、大谷さんをさ、学校の教科書に載せたのが、どうなんだみたいなことになってると、一部、水原さんの話もあるから、みたいな。現役選手をさ、教科書に載せるのとかやめようよ。俺それすげえ反対なのよ。引退したからでいいじゃん。それはって思うのよ。
まあ別にまあ今すぐやらなきゃいけないかって言ったら別にまあ。
だろ？
必要性はないっていうか、うまあ別に今じゃなきゃってもいいよね。そう。思いますけどね。
それとかなんていうの？首相が表彰したりする、うん、国民栄誉賞やったりするやつ、うん、
あ、はいはい、
引退してからでいいじゃんって思うのよ。
まあ、引退するとか、まあ、トップから降りて、
そう、
まあ、続けてる時とかね。
そう、一段落ついたとかっていうタイミングやればいいのに、なんかその、迎合感がなんだろうなって思っちゃうんだよね。センス悪いよな、そのタイミングってすげえ思うのよ。
まあまあ、そっか、
うん。大谷さんもそこでいいんじゃないのかとか思うよ。けどなと思って、それだったらイチローのしてやったらいいのにとかすげえ思うんだけど。
ああ、まあまあ、そうですね。
うんうん。
うんうん。確かにね、それはありますけどね。
だろう？だってイチローにしても、野茂にしても、
うん、
そこを挑戦していってね、もう退いてる人いっぱいいるじゃん。
うん、まあ、で、まあ、なんだ、まあ日本人としては、まあ、その、知っておくべきというか、
球場
に
行
くべき選手っていう。
いうのはあるじゃない。
ありますか、ね、
それ調子こいて大谷さんがのしやからだよっていうのは、ちょっと言いたいわ、と思って。
そうか。
うん、そういうの後でいいんだよ。現役時代、そういうもので丸め込む感があって、まあ、選手側もそれに乗らなきゃいいのにって思うんだけど。まあ、だからイチローなんかは一切受け取らなかったじゃん。全部辞退してたから。
ああ、そうか。
うん。さすがイチローだなって思うのよ。
うん。
古くは、福本さんだっけ？盗塁王の。
はあ、はあははあ。
彼も世界の盗塁王になった時に国民栄誉賞かなんか出すっていう話になったんだけど、
うん、
いや、そんなもらっちゃうとタッチションベンもできねえからっていう、その有名なセリフで辞退したっていう、かっこいいなと思うのよ、それ。
まあ、いいっすね、そういう感じ。
そうそう。さすが大阪のおっさんだなっていうさ。
そうですね。
そのセンスすげえかっこいいんだけどって思うのよ。
うんうんうん、確かに。うん、
でもそういう方がいいんじゃないとか思うんだけどね。
うん、
だからなんかその、もう一段落ついてやってやいいのにって思うな。まあ、それも含めて、ちょっとね、うん、どういう風になるかっていうのは、ちょっとね、うん、これ、まあ、注目する以前にもうバンバン流れるだろうし、うん、やっぱここ一週間、事態がすげえ動いていくと思うんで。
うん。
うん、まあ、ちょっとね、スポーツ好きとしては注目かなと。うん、いうふうに思っております。はい。
そうですね。うん、
ということで、今週の本題なんですが、本当はこれ、コロンさんいるときにやろうかなと思ってたんだけど、まぁ、ちょっと今日もね、うん、お休みということで、もうしょうがないんで、うん、前回、言いました、冷凍食品特集を、
うん、
ちょっとやろうかなということで、
はい、
本当にな、俺、冷凍食品、昼飯によく食うのよ。
うん。
その中から、まあ、ある種厳選したものとか、
うん、
食い比べたものをね、まあ、ザザーっとたくさんあるので、うん、
はい、
ご紹介していこうかなというふうに思っております。うん、まずは、この麺類編からいくかな。
うん、
麺類は特にやっぱりここ、10年ぐらいも急速な進化を遂げてさ、
そうですね。
パスタもそうだし、うどんもそうだし、うん、ラーメンも、めちゃくちゃうまいんだよね。うん、
そうですよね。
うん。
うん。
その中でも厳選したものをちょっとご紹介していこうかなと思いますけど。うん、
はい。
まずはね、困った時のこれっていうか。
お
あの、そうだね、うどんとかラーメンとか、こう、うん、食っていくじゃない？で、麺類が続くじゃない？うん、そうするとちょっと麺類飽きるんだけど、
うん、
そういう時に、もう安牌として買うのが、
う
ん、これ今、あの、YouTube ご覧の方、あの、出てますけど、
うん
うん、この、マルハニチロから出てる、
うん、
この新中華街シリーズの、横浜あんかけラーメン。
ほう。
これめちゃくちゃうまいのよ。サンマーメンっていうのかな、このあんかけラーメンのこと。
ああ、その辺の区別僕はあんまりわかんない。
わかんないよね。いや、だって、そんなの食えるの中華街あるところだけじゃんっていう話じゃん。
まあまあ、そうですよね。
下関なんかないもの、そんな。大層な食い物って思っちゃうから。
まあ、地元の店ではまあそうそうはないです
ね。ないよね。
うんうん、
で、そういう意味で、だから本物のサンマーメン食ったことないんだけど、
は
あ、このあんかけラーメン超うめえの、マジで。
は
あ、これね、すげえおすすめなのよ。
うん。
あんかけ好きにはね。俺、あんかけ大好きさんなので。
あんかけその、なんだろう、僕は、なんだ、名古屋であるあの、あんかけパスタとか、
うん、
まあ、あとは、最近あんま食べないけど、まあ、なんだ、あの、天津飯とか、あの辺が好きなんだけど、
う
ん、
はいはい。
ラーメン、あんかけラーメンとかそもそも食べたことないんだよね。
ないだろう、ないだろう。俺も食べたことなかったもん。
うん。うん、
でもね、うん、あの、いいお味なのよ、これ。
これはそもそもなんだ、あの、見た目的にはあの、うん、普通の醤油ラーメンっぽく見えるじゃないですか、色的には。
うんうんうん、うん、うん。
それがトロッとしてると思えばいいんですか？
いや、あの、やっぱちょっと、
うん、
醤油ラーメンからひとひねりされてる。醤油ベースといえば、うん、醤油ベースだけど、
うん、
そのあんかけにすることによって、醤油ラーメンのあの味のまま、トロッとしてると物足りないと思うのよ。うん、
ああ、まあそうかもしれないですね。
うん。そこをうまくこのあんかけにマッチングするように作ってあるっていうか。
うん、それは何あの、香辛料的な方向に行
くじゃない、じゃない。
酸っぱい方向に行く
のじゃない、じゃない。あくまでもその醤油ラーメンベースの中でっていう範囲。だから酸っぱい、あの、よくあるじゃん。酸っぱい、あの、何麺って言ったか忘れたけど、うん、俺もあれ系かなと思ったのよ。
うん、僕もなんとなく、その辺がただのぐっちゃになってるんですよ、だから。
そうそうそうそうそう。
そう、わかんないんですよ。
あれ系あんまり好きじゃないから、俺酸っぱい系は好きじゃないから。
うん、僕もあんまり食べようと思わないですよね。
そう、これをどうなんだろうなと思って買ったんだけど、これすげえうまいのよ、うん。これはね、月1ぐらいで食ってます、多分。
ああ、そうなんだ。
うん。その醤油ラーメンベースの感じで、うまい、その、なんていうの、あんにと麺をうまくマッチングさせた、うん、いいお味なんですね。あの、これ非常にうまいです。で、うん、麺類で言うと、他に、うん、うん、俺がね、
うん、
週1回は必ず食ってる、日水の、
うん、
皿うどん。
お
あの、細い麺のパリパリのやつね。
あ、はいはいはい、
それに
あ
んかけかかってる、うん、かかってるやつ。うん、
はいはい、
俺、皿うどん超好きなのよ、その。
皿うどんもまあ存在は分かるし、まあどんなものかも分かるけど、うん、あえて自分から食べようと思わないな。
そもそも食う文化がないでしょ？
そうなんですよね。
あの、
うん、
実は西日本って、
うん、
これあんまり言われないんだけど、
うん、
あの、まあラーメン、博多を中心にラーメンはね、有名じゃん。うん、
そうですね。
でも最近言われるのは、ラーメンじゃなくて実はうどんよっていうことも言われるのよ。
うん、まあまあ最近はそうですよね。
そう言われるでしょ？
うん、
いやいや、実はちゃんぽんなのよ。
あ、そうなんだ。
ちゃんぽん屋って、ちゃんぽん屋だよ。
ちゃんぽん屋ってあるんだ。
山ほどあるよ、福岡とか。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、この下関でも、
うん、
昔はあったのよ、ちゃんぽん屋って。
ほう。
でもまあなくなっていったわけ。その街が廃っていくにつれね、
うん。
でもね、この下関で驚くことに、ジンガーハットがあるでしょ。
ああ、ありますね。
うん。うん。下関で常にいっぱいなのよ。
ジンガーハットは。
うん。そのくらいね、何かあるとちゃんぽん食おうってなんの。
あ、そうなんだ。
なる。だから、あの、前、半助に言ったことあるけど、あの、タン麺だっけ、
うん。
要は、ラーメンの、まあ、醤油ベースにお野菜いっぱい乗ってるやつね。
うんうんうん、はいはい。
あれ食う文化はないのよ。タン麺なんて置いてる店がそもそもないっていう。
ああ、そうなの。
うん。なぜかっていうと、ちゃんぽんだから。
そうなんだ。
うん。そのくらい、福岡ちゃんぽん屋っていっぱいあんのよ。
そうか、あんま興味ないから全然なんか目に入ってないな。
ないだろ。
そうなんですよ。
そう、
うん、
博多ちゃんぽん屋すげえあんのよ、
うん、
でなんかあるとちゃんぽん食い行くのよ。
あ、そう。
そう、まあ当然長崎もそうなんだけど、それ以上に西日本とか下関で常にリンガーハットいっぱいって驚異的なとこだよ。
まあ、そうか、そうですね。うん。うん。
餃子の王将潰れるような街だから。
王将は潰れるけど、リンガハット残る。
リンガハットは残って常にいっぱいなのよ。うちのすげえ近所にあるんだけど。
は
あ
は
あ、平日行こうが何しようが、もういつ行っても昼時、うん、晩飯時いっぱいなの。うん、
あ、そうなんだ。
うん。
へえ。
それぐらいちゃんぽん食うのよ。で、その延長の文化があるから、俺は常に週一でサラうどん食いたいな。
ああ、そういう。
そういう文化がないと食わないと思うよ。こんなあの、
うん、
なんだっけ、このパリパリの麺でこれおかずになんのって思うと思うのよ、これ。
まあ、正直、あの、麺類の中ですっごいなんかあの、変化球ですよね。
だろ、これ、ほぼほぼお菓子じゃねえのって思うと思うんだけど、その、ベビースターの部類だろうって思うと思うのよ。
そうそう。ベビースターラーメンになんか乗っかってんだけど、これ何みたいな感じですよね、イメージ的には。
そう。
うん、そうですよ。
でも、そのちゃんぽん文化で育つと、やっぱ必ずちゃんぽん屋には皿うどん。
うん。
で、厳密に言うと皿うどんも2種類あって。
ほう。
あの、このパリパリの皿うどんもあるんだけど、同じ皿うどんの故障で、ちゃんぽんベースの焼きそばみたいなものがあんのよ。
ああ、麺が焼きそばっぽくなるんだ。
そう、ちゃんぽん麺で焼きそばのように、ちょ、だから汁なしちゃんぽんって言えばいいか。
はい、はあ、はあ、はあ。
もうちょい焼きそばチックなんだけど、
うん。
それも皿うどんって言うのよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから、店によっては、皿うどん、かっこ、パリパリ、とか書いてあるわけ。
そうやって区別しなきゃいけない
んだ。そうそうそう。同じ皿うどんって、なんでこれ、故障一種、あの、同じなんだろうってずっと思ってるけど。
うん、まあ、そうですよね。
うん。だから、うん、このパリパリの皿うどんも食いたい時があるんだけど、その、やばい皿うどんっていうか、それも食いたい時があったりするんだよ。そのくらい、ちゃんぽん文化にいると、そういう選択肢もあるわけ。
ああ、すみません。今、ちょっとふと気になったんですけど、
うん、
そもそも、この皿うどんに使ってる麺ってうどんなんすか？
いや、うどんじゃない。あの、のベビース、極細ベビースターです。
どっちかって言ったら、皿ラーメンって言った方がまたしっくりくる感じじゃないですか。
あ、しっくりくる、くるくるくるくる。
なんで皿うどんなんだって今思ったんですけど。
あの、皿うどんっていう言い方なんです、これは。もう、そういう文化だから、これは。
ちょっとその起源とか探りたい感じが
ある。あるだろ
う。うん、うん、うん。
確かに。でもこれ、本当にね、じゃそういう文化で生まれてる俺だからこそ、
うん、
週1か週2で食ってる。今でも食ってる。食いたくなんだよ、これ。
ああ。これでもあれなんですよね。ん？このイカとかこの辺も中に入ってるんですか？
全部入ってる。
あ、入ってんだ。
うん。
へえ。
だからこのパリパリの麺が入ってて、その餡の部分が別の袋入ってるから、うん、そいつを皿に入れてチンするだけ。うん、
あ、で、そっちのタレの方にこの辺の具も入ってる、
うん。そうそうそうそうそう。
ああ、そういうパターンか。
うん。だからお皿にその、このパリパリの麺を出して上にドーンとかけて、
うん、
終わり。
いや、麺は何もしないってことですか？
何もしない。何もしない。うん。
じゃあ、冷凍の状態なんですね、でもね。
冷凍の状態。
うん。 ってことは、めっちゃ冷たい状態にかけるってことですか。
いや、でもね、要は、ベビースターみたいなもんだから、
うん、
で、その暗号を6分ぐらいさ、その、うん、チンするから、
うん、
で、すごい極細の麺だから、うん、そのチンしてる間に、まあ、常温に戻ってるっていうか、
ああ、それぐらいでそうか。
うん。
常温に戻る。
極細の、この揚げ麺だから。
うん。
あの、そうめんぐらいの細さ。なのよ。だから、すぐ常温っていうか。
うん、ああ、じゃあ食べる頃に冷たくはない
んだ。ない、全然ない。で、もう、ドロドロの熱々のこのね、あんを乗っけるから、もう、熱々。うん、
ね、ああ、まあまあ、そうですよね。
これ、超うめえのよ。本場で育ってる人間も、これでいいじゃんって思うから。これね、350円ぐらいなのかな ?400 円ぐらいか、税金入れて、
うんうん。
で、同じこういうもので、リンガーハットも出してるんだけど、リンガーハットは500円ぐらいすんのよ。
あ、そうなんだ。
そう。
は
ん
は
ん。だからちょっと高いから、俺はもうこれ、週2ぐらいで買って。食ってます。
そうか。
そうで、このパリパリの麺ってどんだけ食っても腹いっぱいなんないのよ、正直。
ああ、まあまあそうなるのか。
うん。
そっかそっか。うん。
だからこれもこのあたり特有なんだけど、
うん。
スーパーに皿うどんの麺が売ってんのよ。
麺だけってことですね。
麺とその、このあんの元になる粉がセットになったものが必ずあって。
ほう。
それ100円ぐらいなんだよ、2食分で。
ほうほう。
それ買っとくのよ。そうすると麺だけこの、増加できるから。
替え玉的な感じですね。
そうそうそうそうそうそうそう。あらかじめ2人前にしてあんかけとけとかいうのをよくやります、私は。
そういう技がある、
ね。うん。
そうか。
これはもう本当に西日本っていうか下関以降向こう側ね。
うん。
特有の文化なので。
まあそうですね。あんま見ないな、
うん、で、だし食う動機もそもそもこんなもんないだろうっていう意見はすぐよくわかります。うんうん、
まあ謎ですよ、ね。
謎だと思います。から
すると。
はい。
なんだろうこれは
って、ね。そう。で、俺はこういうところで育ってんで、これはもう本当欠かせないっていう。うん、もう本当にこれは、だから、多分その西日本エリアだけで西水さん販売してると思うな、うん、これ。これ本当に、うん、これ本当にどこにでもあんのよ。この冷凍のこれが。それぐらいだから消費量もあるんだと思う。っていう、はい、これ本当に店行くより安いし、
うん、
皿うどんって店で食っちゃうとちょっと損した気分になるのよ。
そうなんですか。
だから麺が細くてパリパリだからどんだけ食っても腹いっぱいになんないから。
ああ、まあ満足感があってことか。
そう、それで700円だか800円だかすんのよ。
う
ん、
まあそうですよね、うん。
で、これ350円で済むからね、400円ぐらいで。
うん。うんうん、
すげえラッキーと思いながら食ってます。
うん、そうか。
はい。これもすげえうまい。
お
それとまあこれ系で言うと、これも前回ちょっと言ったけど、
うん。
もう一個この大好きなのが、
うん、
岐阜に行き始めてなんだこの食い物はと思って、
うん、
ドハマりした台湾混ぜそば、
うん、ああそうか、
うん、
なるほど、うん、
これあれなんだよね、この花火っていうお店が元祖なのかな、台湾混ぜそばの台湾ラーメンは店だっけ、
うん、かな、
うん、あそこからもともと発祥していって、いろいろ中部エリアに広まっているんだけど、それを混ぜそばにしたのがこの花火っていう店だったと思うんだけど、俺も一番初めに食いったのここだったのよ。で、なんだこれうめえなと思って。だから、岐阜とか名古屋とかあの辺行くときには必ず食って帰るんだけど、で、逆に言うとそういう文化ではないから、台湾混ぜそば食えるとこなんか、一軒もないわけ、下関とか、この辺には。
まあ、ないでしょうね。
うん。台湾ラーメンはギリあったりするんだけど。
ああ、台湾ラーメンは全
然あるんだ。うん。よくある台湾系のお店、なんか全国各地にいろいろできてんじゃん。
なんか、 中華系だからなんかどこ
に行ったか分かんないけど、
必ずありますよね。
そうで、あれ、大抵中国系の人が、台湾系の人がやってんだけど、
うんうん、
下関にもあって、そこにでは食えるんだよ、唯一。
ああ、そういうこと
か。うん、でもやっぱ台湾混ぜそばになるとなかなかハードル高くて。
うん。
で、そこで見つけたのがこの冷凍ものね。
うん。うん、
よーくできてます。うまいね、これも。
これはなんだ？普通の混ぜそばはまあ、食べたことはあるわけですよ。
うんうん。
それこそ、東京の、池袋とかにあるラーメン屋とかでも、混ぜそばとかあったりするんで。
うんうん。
うん。だからまあ、その辺は想像はつくし、まあ、うまいなと思うんですけど。
うん。
逆に台湾ラーメンとか食べたことないから、これは酸っぱいのかどうなのかとか、
いや、これは酸っぱい、全然酸っぱくないよ。辛い。
辛いのか。
唐辛子辛い。
台湾は。あ、そうかそうか。台湾だから辛くなるのか。
うん。
あ、そうですね。
で、店の台湾ラーメン基準に言うと、
うん、
店の台湾ラーメンって強烈に辛いのよね。うまいんだけど。
うんうんうん。
それよりもどっちかっていうと、その、魚粉系の味？
ああ、なるほどね。
しっかり旨味があるじゃない？この混ぜそばっていうか。
うん、まあ、だいたいね、魚介ベースのやつ。
そう、魚介の魚粉みたいなものをパッとかけてて、うんうんうん、その味がしっかりした上で、うんうん、この唐辛子辛さが来るっていう。
うんうん。
そういう味。だから、これ、うめえのよね。これ、花火行くとあるんだけど、追い飯っつって食い終わったら、この、なんていうの、ミンチの部分の辛い部分がちょっと残るわけ。
うんうん。
そこに飯ぶっ込んで混ぜて食うのよ。
もうひたすらまあ、炭水化物ばっかり
食べてる。そうそうそうそうそう。
もう僕は絶対的なパターンですね。
うん。これはね、お店に行っても、この追い飯、食い終わったのに追い飯くださいって言うと、ただでくれんのよ。
あ、そうなんだ。
うん、ただで入れてくれるから混ぜて食うという。これすげえうまいの。うんうん、で、これまあ元祖なんだけど、これ、金麗さんのやつなんだけど、
うん。
こいつがね、やっぱ花火っていう商標がついてるだけあって、
うん。
ちょっとお高いのよ。
ああ、そうなのか。
これも税込み400円ぐらいしちゃうかな。
ああ、ああ。
で、俺が本当によく食うのは、
うん、
この日清の台湾混ぜそば、
うん、
これ味ほぼほぼ変わんないんだよな。
ああ、花火っていう名前がついてない、ブランドがついてないやつですね。
うん、まあまあ、メーカーも違うから味もまあ微妙に違うっちゃ違うんだけど、でも、
うん、
その向いてる方向は同じなのよ。そのでそのそんななんていうの、うん、まずいってこともない、うまいわけ、うん、これも。これがね、うまくいきゃ250円ぐらいであるんだよ。
そうか。
うん。
うん。
だから、俺はほぼほぼこっち食ってるかな。
なるほどね。
そう、これにニラを買って、ちょっと刻んで、これにニラを入れて食うというね。うん、で、まあ、気が向いたら、なんていうの、もやしなんかも上にトッピングして、混ぜて食うと思う。すげえうまいの、これ。
そうか。
はい。
うん、
まあ、ぜひということですね。
うん、
で、次に、この、まあ、これラーメンなんだけど、
うん、
金麗さんのラーメン、ラーメンの冷凍って、
うん、
水入れる系なんだよね。
ああ、鍋で煮るというか、温めるというか。
そう。そう、
ああ、そういうことか。
そう。はいはいはい、やっぱり水分多いから、そこに水を入れて、鍋で、その解凍していくっていうのが主流なのよ。
うん。
うん、その中で、この冷凍ラーメン界に革命を起こした金麗さんの、このお水のいらないシリーズ。こいつは水がいらないのよ。
ああ、そういうことか。
うん。だから本当にこれ鍋で温めるだけで OK っすっていう。
でも、あくまで鍋でやってレンジではダメなんだ。
レンジでいけなくもないけど、すげえ時間かかんじゃねえかな。
ああ、そうか、時間かかる
の
かな。
うん、そう
か。
それは鍋の方が絶対早いもん。
まあ、それそうですね、うん。うん、確かにね。うん。
そう。だから、原理的には、いけないことはないと思うんだけど。
うん。
うん、ラーメン系の冷凍は、ほとんど、これ鍋で調理した方がうまいっす。
うん。
うどんもね、当然。
うん。
うん。
そうか。
そう。
うん、
でそういう意味は、この金麗さんのシリーズは、
うん、
味うんぬんじゃなくて、めんどくさくねえっていう一点で、その、たまに買うっていう。
なるほどね。
だから、別に家系ラーメンもあまり好きではないのよ、俺。
ああ、
でも、その、ラーメン食いたくて、でもめんどくせえなっていう時にたまに買うっていう、うん、そういう代物です。でも水がいらないって、本当に画期的だから。うん
まあそうか、まあ鍋でやるんだったらそう
ですよね。そうそうそうそう。だからこれ同じ水のいらないうどんっていうのもあります。
ああそうな
の。そうこれ金麗さんだけかな、うん、水いらないとかっていうのは。
へ
え。あまあセブンイレブンのあの鍋あのなんていうの銀紙に入ってる、うん、銀の鍋に入ってるシリーズもそうだけど。
はいはい、ああそうか。
うんまあまあよう言ってみりゃあれ系っていうことですな。
うん、
多分だからあれ自体も。まあ、セブンイレブンのオリジナルブランドになってるけど、うん、金麗さんが作ってんじゃねえかなとは思うけど。
ああ、可能性ありますね。
そうそうそうそうそう。まあ、そういう感じです、うん、これはね。
うん。
で、次がまたもう、お前、あんかけ好きだなって言われるんだけど、この、五目あんかけ焼きそば。2種類。これもね、日麗さんと丸八一郎があるのよ。でね、
うん
この丸半日郎の新中華街シリーズっていうのがあって、この新中華街シリーズってさっきあれもあったんだけど、これチャーハンとかいろんなね、中華料理にこの新中華街シリーズってついてんだけど、ちょっとだけ贅沢な感じこれ。でちょっとだけ値段高いのよ。ちょっとだけ50円くらい高いかな。でもなんか、ちょっとだけうまいわけ、なんか。だから、その、ちょっとした贅沢を感じたいときには、この、新中華街シリーズを買うんだけど、そうじゃないときには、あの、普通のやつを買うという。もう本当にちょっとだけ値段が違う感じかな。
うん。
でも、あの、うまいのよ、両方とも。これ、丸半日郎の方もそうだし、日蓮の五目あんかけ焼きそばも、あの、非常に美味しいです。
これはまあ、なんだ、麺としては焼きそばの麺で、普通に、まあ、
柔らかいというか。そうそうそうそう。
うんうん。
で、あんかけ上に乗っけ て。
あんかけ。
うん。
まあまあ、これもまあ、あえて自分から注文はしないけど、まあ、これは味は想像つく感じ、ね。
うん、そうそうそうそう。うん、だから、あの、
まあ、わかるっちゃわかる。
そう、中華丼の上が乗ってる感じね、麺にね。うんうん、ちょっと濃いめの中華丼の上が麺に乗ってるっていう。
うんうん。まあ、それはうまそうな、
ね。そうそうそうそう。これは、あの、とてもうまいっすよっていう感じね。あとは、まあ、これもあれなんだけど、これはね、次がね、金麗さんの、これも水のいらないシリーズ。
うん、
この長崎ちゃんぽん。
そうか、そういうのもあるのか。
あるのよ、
うん。
これね、なんて読むのかな、四海楼って読むのかな。これね、長崎の、あの、名店なのよ。
あ、そうなんだ。
うん。一回食ったことあるんだけど、ほんと、長崎で食いったけど、すげえうまいの、ここ。で、そこのちゃんぽん、だから、うん、それに匹敵するぐらいかって言われると、そんなこともないんだけど、その、一応それの冠のあるちゃんぽん。
うん
うん、で、やっぱさ、冷凍から解凍していくじゃない？
うん。
鍋で。
うん。
多分なんだけど、
うん。
ラーメンでも細麺系は向かないのよ、それ。
まあ伸びちゃいます、
ね。そうそうそう
、
だから、あの、この水のいらないシリーズってほとんどが麺の太い、味噌か、
うんうん、
その、まあ豚骨醤油みたいな。ちょっと麺の太麺のラーメンはあるんだけどっていう。
うん、
で、ちょっとね、その、独特の感じっていうか、あの、そんなに気になるほどではないんだけど、やっぱり通常の麺を茹でたものをスープに入れて食うものとは多少違いがあるっていうか。
ほう。
やっぱ一食単に温めるからさ。
まあ、
そう、そう、麺が伸びるわけではないんだけど、いや、ある種、気にならない程度に独特の感じがあるのよ。
若干固めになってるとか。
なんかそういうニュアンスがあると思ってもらっていいと思う。で、そういう意味ではね、ラーメンよりもこれは、ちゃ
ん
ぽんの方が合うのよ、そもそもが。
ああ、そういうことか。
ちゃんぽん麺って伸びにくいから、元が。
う ああ、そうか。うん、まあ、そうか。なるほど、
うん。そういう意味では、この水がいらないシリーズとしては、本当にあの相性がいいっていうか。
うん。
あの、これもなかなか、なかなかですよっていう。まあ、これがあれば、リンガハット行かなくていいかって思えるぐらいのクオリティはあるって感じかな。
この辺は、こっちの方でも売ってたりするのか
な？わかんない。わかんない。まあ、だから本当、ちゃんぽん文化のエリアだけかもしんないけど。
うん、ちょっと、今度スーパー行った
ら。あ、見てみて、見てみて。あ、あの、うまい、うまいっすよ。で、あの、ちゃんぽん系のいいところはさ、うん、やっぱある程度野菜しっかり取れるっつうのがね。
ああ、まあそうですね。
うん、それ大きいのよ。あの、さっきのさ、うん、あんかけ焼きそばもそうなんだけど。
うん。
やっぱ野菜がうまく食えるからっていうのがあるので、うん、あの、まあ、もともとちゃんぽん文化だから、ああいう感じが大好きなんだよね。
うん、うん、
そう、これもなかなかよくできてますよ。
うん、
で、その次にこの、まあ、金麗さんの水がいらないシリーズの、鍋焼きうどん。
うん、
そしてもう一個が、あの、セブンイレブンプレミアムの鍋焼きうどん。うん、
はいはいはい。
これがね、最近ドッコモンドあの500円オーバーなんだよね。
最近あのセブンイレブンの麺でどんどんなんか値上がり、
値上がりしてるよね。そうなのよ。冷凍食品もやっぱり値上がりしてんのよね。
そうですよね。
うん。だから、うーんってなるんだけど、やっぱあの、うん、最強だね、この鍋焼きうどんは。
まあ、鍋焼きうどんはまあ、美味しいだろうな。
美味しいよ、もう食っちゃうよ、もうしょうがねえよってなるんだよね、うん、
それはわかるなと思うんですよ、ね。
そうなんだよ。
うん。
500円超えちゃうから、
うん。
あの、うどん屋がいっぱいあるこの辺では500円ありゃ、まあ店で食えなくもないんだけど、っていう。
うん、まあね、確かにね。
う
ん、
ただまあ、うどん屋に行っても鍋焼きうどんはやっぱり700円ぐらいするから。
ああ、まあ、ただのうどんだったらもう500円ぐらいで食
える。そう、食えるけど。
ね、
そう。
まあ、それは、もうちょっと高めになる、
ね。高めになっちゃうから、鍋焼きうどんは。うん、だから、あの、うん、まあ、セブンでいいかっていうことになるんだよね。まあ、この辺の、本当うどんは本当にうまくなったなぁと思いながら。
まあ、そうですね。
これはもうたくさんの人食ってると思うけどね。
まあ、そうですね。まあ、割とありますからね。
そうそうそう。だからね、この、金麗さんのこれはもうほぼほぼ同等品です。
そういうことか。
そうそうそう。だから要はこの銀色のあれが外がついてないっていうだけで、うん、まあ鍋に入れて作るっていうだけで、
うん、
ほぼほぼ味ももう同等です。
なるほど。
なのでお安く食いたい時にはスーパーでこっち側買うっていう手はあるのよ。
うん、
うん、そうです、うん、まあうどんはね本当にどれ食ってももううまいから、
うん、
うん、と思いますね。はい、うん、これがね麺類ですね、よく食う。
はい、
次がチャーハン。
うん、
チャーハンもね、いろんなの食い比べたのよ。いろんなの食い比べてるわけ、今まで。
うん、まあ、気持ちはわかるな、確かに。
うん、どれが、その、俺の目的のチャーハンに出会うんだろうと。チャーハンも、あの、うまいんだよね。で、特に、電子レンジでチンせずに、まあね、ある程度このフライパンでやると、もう本当にうまいのよ、なんか。
ああ、フライパンでやるのか。まあ、そう。確かにそっちの方がいいわな。
うん。ね、ちょっとやっぱりあれでさ、電子レンジでやっちゃうと、うん、若干ベチャってしちゃうじゃん、やっぱ、
う
ん。
まあそうなりますよね。
そう。やっぱパラッとしたの食いたい時には、この、うん、フライパンでやるんだけど。
うん。
その中で、まずはこの、これも新中華街シリーズね、さっき言った、丸八一郎さんの。
うん。うん、
チャーハンの極み、エビ五目 XO じゃんっていう、
ほう、
これ、あのね、うん、エビチャーハンを堪能したいならこれ、
ほう、
エビ感が強め。
ああ、エビしっかり入ってるんだ。
そうそうそうそうそう。どっちかというと、エビ売り、これは。
なるほど。
うん。
うんうん。
これはね、あの、かなりやっぱりしっかりした、いい味。なのよ、
うん。
で、次が、これね、ベストプライスシリーズだから、トップバリューだから、
うん、
イオン系のスーパーとかにあんのかな、
う
ん、
ほうほう、
イオンさんのオリジナルチャーハン、
うん、
オリジナルブランドの、
うんうん。
それのね、この香味チャーハンっていうのがあって、 これね、何がいいって安いのよ。
ああ、まあイオンのやつ安いです
からね。そう、600グラムあるからね、すごい安いのよ。まあ、600グラムあって。あの、チャーハンの主戦場って今600グラムなのよ。
あの、まあ、パスタもそうですけど、どんどん増量してって、
そう。
平均的にあの、なんだろう、逆に言ってはあの、大盛りばっかりになるから僕逆に困るんだけどみたいな感じになって
ます
けど。
そう、でも、あの、冷凍食品の場合には、回数分けてできるから。
うん、まあね。
うん。あの、ね、パスタは一発でやる しかないけど、チャーハンは半分やっとこうかとか、四分一やっとこうかができるから。
そうですね。
そう、チャーハンの分は助かるんだけど、これ、抜群に安いのよ。
うん。う
ん、ただね、正直味がいまいちです。いまいちですってか、癖があるっていうか。
癖、うん、
ものすごい胡椒気が強いのよ、このチャーハン。
ああ、そういう味付けなのか。
うん。
うん、
だから俗に言うラーメン屋で食うチャーハンとちょっと違うのよ。
なるほどね。
だから俺はね、安いんだけどこいつあんまりお口に合いませんでした。
うん、そうか。
その代わり、お口に、あ、これならいいかって思えたのが、
うん、
同じトップバリューだから、イオンさんの、オリジナルブランドね。
うん。
五目チャーハン、オイスターソース、XO ジャンの旨味という、こいつ。
すいません、僕、XO ジャンってそもそも何なのかよくわかってないんですけど。
まあ、中華料理で使う、まあ、黒いペーストっつうか、その、まあ、中華料理にぶち込むとうまくなるみたいな、もう魔法のペーストと思っていいです。
なんか謎 の調味料なんですね。
多分、牡蠣のエキスとかなんかいろんなもんが入ってんのよ。
まあ、オイスターソースはまあ牡蠣ですもんね。
そう。だから、それをさらにみたいなやつ。あるのよ、XO じゃんって。あのね、これが、安いし、まあまあいけます。だから俺は比較的こいつを買うことも多いかな。だってこれ 500g でこれ今書いてあるけど、258円だからね。
もうめちゃくちゃ安いな。
ダントツの安さなのよ。
そうですね。
うん。で、まあまあいける感じ？
なん
かこれならいいかなっていう感じかな。
そうか。
うん。で、あれ、ないな。ちょっと待ってよ。XO じゃんだろ？あれ、ちょっと待ってよ。他にね、まだいっぱいあるんだけど、じゃあ、ね。あ、これしかいじ、あ、あと、有名なとこね。
うん。
チャーハンで一番売れてる商品。これ、日霊さんの本格炒めチャーハン。
うん。
これが多分日本で一番売れてるチャーハンで、一番スタンダードな味がするね。
ああ、これはなんかスーパーで見てる。
そう、これはね、ほんとどこでもある。日本で一番売れてると思う。
そうなんだ。
うん。これはやっぱね、安定のうまさっていうか。ああ、まあもう安牌だねって感じかな。
うん。
22年間連続売り上げナンバーワンという。
ああ、そんなずっと位置なんだ。
うん。ずっと。で、これを最近こう、追い詰めているのが、これも CM でよく見ると思うけど、
うん、
味の素のザ・チャーハン、焦がしニンニクのマー油とネギ油の香りというね、
うん、
ザ・チャーハンという黒いパッケージの小栗旬かなんかが CM やってた、このチャーハンがね出た当時、なんつうかな、すげえうまかったんだよ。うまいっちゅうか、まあ、今食ってもうまいんだけど、まあ、独特、さっきのチャーハンとはちょっと違った方向で、とてもうまく仕上げてんなって思うチャーハンだね。
どうなんだろう。
なんちゃいうかな、やっぱそのネギ油とか、
は
あ、そういう独特の風味が、食欲を誘うっていうか。
ああ、風味か。
そう。まあ言うとね、この辺をうまく使ってる。もう本当にある種は、まあこれ、ラーメン屋で出てきたら普通に食っちゃうなっていう。 冷凍とは分かりにくい味っていうか。
ああ、なるほどね。
うん。うん、その分、ちょっと個性的とは言わないけど、さっき言った日本で一番売れてるチャーハンとは、ちょっと味の立ち位置が違う感じ。だから、これ発売された当初、こればっかり食ってた、俺。
ああ、そうなんだ。
うん、それぐらいうまかった。これうめえなぁと思って食ってた。でも最近ちょっと飽きちゃったんだよ。
なるほどね。癖があるからね。
そうそう、癖があるっていうか、まあ、うんうん、相当食ったから。
そうなんだ。
うん。うん、だから、さっき紹介してたさ、ちゃんぽんであろうが、うん、何であろうが、必ず、ちょこっとだけ俺はチャーハンと一緒に食うのよ。
うん、
だからもう、ほぼ、週3ぐらいでチャーハン食ってんの。冷凍の。
ほうほうほう。
だから、さすがにこれもう3年ぐらい食い続けたから、最近飽きちゃって、そのさっきの日本一売れてるやつか、こっちか、それともう一個の選択肢。
うん、
個人的にはこれが一番おすすめなんだけど、
うん、
ね、テーブルマークさんの、焼き飯という商品があるのよ。これがね、俺は最近一番よく食う。これがね、焼き飯って書いてあるように、
うん、
チャーハンではないのよ。
ああ、そうか。
わかる？チャーハンと焼き飯の違い、わかるかな、これ。
まあ、なんとなくこう、どう違うかって言われたらわかんないけど、なんかニュアンスとしてはわかる。
わかるだろ？なんとなくその、中華よりっぽくない味。
うん、うん。
その、
そうですね。うん。
すげえ素朴な味なのよ。
さっぱりしてるというか、なんというか。
そう！俗に言うチャーハンよりはちょっと控えめな味、全体的に。
うんうん。うん
うん、
そうですね。
だからこそ、ラーメンにも合うし、
うん。
まあ、うどんでもいいかって思える味っていうか、その、うどん食うときでも、まあいいか、焼き飯温めとけで食えるっていうさ。
はあ、そうか。
その万能感がすごいのよ。
うん。
だから、最近一番これ買ってる俺。
ああ。
で、値段もさっきのよりちょっとだけ安いかな、こっちのが。でも、本当にこれパッケージ書いてあるけど、昔ながらの懐かしの味わいって、本当にそんな感じなんだよね。
うん
うん、焼き飯です、本当に。これうまく差別化して出してきたな、テーブルマークさんって思ったな。
これはこの辺で売ってんのかな、あんまり。
売ってる売ってる、絶対売ってると思う、これ。これも最近こう売り上げランキングに入ってきてるみたい。
ああ、そうなんだ。ちょっと、うん、まあこれもじゃあスーパーで見てみよう。
そう。だって見ないでしょ、その、冷凍食品。うん、
いや、冷凍、だから僕ご飯ライスを食べないにしてるから、うんうんうん、チャーハンは選択肢に入らないから。
そうかそうか。
餃子とかパスタは
ちょっとそういうとこ見てるのね。
常に食べてるんですよ逆に。
うんうん。
うん、だけどチャーハンとかまあラーメンとかうどん、まあうどんは、うん、うどんも豆腐豆腐麺とか買ってきちゃうから冷凍じゃないし。うんうんうんうん、だから僕は逆に豆腐豆腐になってる冷凍のこういう何うどんとかラーメンとか出ないのかとか思ってるんですけど、
うんうんうん、
そういうのが出ない限りは今のところ選択肢に入らないから普段見てないんですよね、
うんうん
うん、だからちゃんと見たらあるのかなと思ったりするんですけど、
うん
うんうん、でまあうまそうだなと思うけど、まあご飯はやめとくかな。
そうかそうか。
変わらない。
まあそうだね、そういうするとまあ見ないよね、
うんうん、
俺なんか毎日まあまあほぼうん、週3ぐらいで見に行ってるから、うん、新製品出てねえかなとか。
そんな短期間で出るか。
いや、でも、こう、それで見つけたのよ、この焼き飯って。なんだこれと思って。
ああ、そうなんだ。
うん。で、その、ちょっと出て消えていくものも見てると結構あったりすんだよ。
ああ、まあそうか。
そう。
あるかもしれないです
ね。ああ、あれなくなっちゃったな、みたいなやつとか。
うんうんうん、そうですね。
そうな
のよ。店前がなくなってるとかね。ありますよね。うん、うん。
だから俺は本当に見てるの。うん、その中では、うん、これ出てまだ2年とか3年だと思うんだけど。
ほうん。
これが一番万能感が強い。
ああ、そうなんだ。
うん。
何でも合うと。
何でも合う気がする。
うん、
で、まぁ、ちょっとパンチのある、ザ・チャーハン食いたいなっていう時には、さっき言った2種類のザ・チャーハンが、その日本一売れてる、うん、そのね、うん、日霊さんのチャーハン。これどっちか買う感じかな。
う
で、お金がねえなっていう時にはトップバリューのを買ってるっていう、そういう感じかな。
そうですね。うん。そうか、そうか。
うん。
うん。
まあ、これが焼き飯ですよ、俺のよく食う。
うん。
うん。あの、ぜひこれいろいろ試してもらいたいな。で、うん、最後になるけど、お好み焼き、うん、たこ焼きシリーズ。
はい、はい、はいはいはい。
このテーブルマークのお好み焼きは本当にうまいんだよね。うん、
ああ、これはあの今買ってないけど一時はよく食べてました。
だろう。
うん。これはもう別にもう店とか行かなくても
それでいいやつよね。ある程度値段も安いし。
そうそうそうそう。
まあこれでいいかなって思えるうまさがあるんだよね。
うん、そうなんですよね。うん。うん、でうちで手軽にね冷凍で
そうチンしてできるしっていうさ、だから夜食とかにも持ってこいやしって思うよね、
うん、そうそうそうなんですよね、
これうまいんだよ。でね、もう一個ね、これ全国的に、うん、でこれこのシリーズもお好み焼き、うん、このお好み焼きは海鮮お好み焼きイカエビが中心なんだけど、
うん、
一応モダン焼きっつうのと、
うん、
あとネギ焼きっつうのもあんだよ。
ああ、あるな、確かに。ありますね。
これ、どれもうまいっす。
ああ、そうなの。
あと、豚玉っつうのもあんのよ。4種類あんのかな、うん、テーブルマークさんのお好み焼き。どれもうまいっす。
ああ、そうなんだ。
うん。で、このネギ焼きはね、うん、ソースではなくて、醤油ベースの味なのよ。
うん、ああ、そうなの。
で、ネギ好きな人は、あの、うん、すごいいいです、これ。
そう、
うん、
うん、
このテーブルマークのお好み焼きの完成度の高さはすげえなーって思うな、う
ん、まあそうですね、
うん、
うん、まあ、わざわざのお好み焼き屋さんしかもだいぶ少なくなりましたからね、街中とかでもね、
うん、
そこまで行ってなんか1000円とか払ってくるんだったら別にこっちで
いいや
つ
なんですよね。そうそうそうそう、お好み焼きも変に高いんだよね、うん、大阪とか行くとすげえ安いけど、
うん、
あのこの辺でやっぱ高いのよ。
まあそうですね。まあ、それなりの、うん、まあ人件費とか当然入ってくるから。
うん。
で、その割にそんなにお客さん入るわけでもないジャンルですからね。
そうそうそう。で、回転数も、うん、回転も良くないじゃん、お好み焼き屋って。
まあまあそうですよね。
そうなのよ。って考えると、もうこれでいいじゃんねってなっていくっていうね。
なりますね、確かにね。うん。
だから、最近でもちらほら出てるんだけど、
うん。
あの、広島風のお好み焼き？
ああ、出てるな、確かに、ありますね。
あれもね、出来いいのよ。
ああ、そうなんだ。
でもね、広島風はね、ちょっと高すぎるんだよね。
ああ、結構単価高くなりますよね、
そう、これ、600円とか、うん、これ、飯食い行っても高えのよ、うん、広島風って。
まあまあ、そうなります
ね。うん、俺、広島風も好きんだから、ほんと、あの、贅沢するときには買うんだけど、
うん、
でももう、ほぼほぼテーブルマークさんですよ。
まあまあこれでいいかなと思って、
ね、うんうん、
うん、
これし夜食で週2ぐらいは食ってます、これどれか食ってます俺未だに、
うん、そう、いや僕も一時はお好み焼きだから結構野菜が入ってるからいいかなと思ってたんですけど、うん、ちゃんと成分見たら、うん、結構、うん、炭水化物多かったなと思って、
う
ん、
そうね、
それでやめちゃったんですけど、
う
ん、
まあ粉だから炭水化物多い
んで、ね、まあ、粉もんだからね、うん、どうしてもそうなるわけですよね、
うん
うん、でもそれに気づく前は割と冷凍食品の定番品として常に冷凍庫にいくつかありましたね。
そうだね、
うん、
このぜひ一度ね、このネギ焼きがうまいから、一回ね、その目先変えるためにこのネギ焼きいいと思うよ。
ネギ焼きも、こんにゃくとかがあんま好きじゃないんだよね。
ああ、そうか。
まあ、そんなに気にならないっちゃ気にならない。
いや、でも気になるっちゃなるよ。
まあね、
うん、
見た目的にもなんか見えたりするし、
そう。
切りにくくなったりとかしてますからね。
そう
ね、
明らかにやっぱ食感、それありきのネギ焼きっていうところもあるから。
うん、ああ、まあまあ、そうか。
うん。
そうなってくると、うん、ちょっとなっていう感じ
で、そうだね。
はするけど、うん、こんにゃくはやめとくか、なるほ
ど、ね、うん、うん。でも、本当にあれ、一番カロリーが低いから。
あ、まあそうか、そうなる。
うん。あの、一番お夜食向きです、うん、これ。
まあ、確かに、それは。
ネギ焼きはね。
うん。
で、これはね、この辺だけなのか、うん、全国的にあるのか分かんないんだけど、
うん。
この、カネマス食品っていうところがあって、
うん、
そこが 唯一この西日本エリアではもうほぼほぼテーブルマークなんだけど、それにちょこっとだけこの亀マスのお好み焼きシリーズっていうのが売ってんのよ、
うん、これはこれも静岡でも売ってる気がするな。
あ、ほんと？な、全国的にあるのかな。
うん、と思いますけどね。
これはなぜ選ぶかっていうと安いんだよね、これ。
ああ、うん、安かったイメージ。
そう、あの、うん、ソースとか、
うん、
あの、かつお節とかついてないのよ、こいつはね。青のりとか。
ああ、そうか、ついてなかった。
そう、だから自前で持ってて、安く食いたいって時には、
うんうん、
これ抜群です。で、こう、カネマスのこのやつは、ちょっと量少ないのよね。
うん、ああ、そうですね。ちょっとちっちゃいですよね。
ほんと一回りちっちゃいから、
うんうんうん、
あの、もうこれぞ夜食にちょうどいいっていうかね。
まあ確かにそうですね。
うん。
小腹が空いた時にちょっと食べる、
ね。そう。で安いしっていう。
うん。
ただし、この辺ってさ、これってあの、
うん、
いや、あの、テーブルマークさん偉いなって思うんだけど、
うん。
これ、豚肉入りって書いてあるのよ。
はいはい。
まあ、ほとんどの人気にならないのかもしんないんだけど、この冷凍食品に入ってる、
うんうん、
冷凍お好み焼きに入ってる豚肉ってね、
うん、
ちょっと独特の香りがあるんだよな。
あー、そうだ。
うん、気にならない人はほとんど気にならないと思う。
うん、
でも俺がね、個人的にその香りがあんまり好きではないのよ。
あ、そうなんだ。
そう、だからどうしてもテーブルマークの海鮮買っちゃうの、俺。
あー、そういうこと。
豚肉大好きなのよ。
うん。
でも、なんか特有の香りがあるのよ、ちょっと。俺は気になるのよ、
うん、
それが、
うん、
だからあの、うん、お金がなくて夜食にちょっと食いたいなっていう時には、
うん、
この金ます、
うん、
買います。
なるほど。
うん。で、うん、あとはこのテーブルマークさんのたこ焼きね。
ああ、たこ焼きか。
こいつもうまいんだよな。
まあそうだな。これもまあ、炭水化物立ちしなきゃなかったら買ってたんだろうなって感じなんだ
よね。これうまいんだよ。うん、それとあと、セブンイレブンさんの銀だこの冷凍があるのよ。セブンプレミアムに。
うんうんうん、
これもう、まさに銀だこのたこ焼きなのよ、本当に。
まあ、これもうまそうなんだな。
ね、あ、でもね、うん、これ高いんだよ。セブンプレミアムのやつは。これで500円だからね。
もう本当に最近あのセブンイレブンいくらなんでもあの高くなりすぎだろっていうぐらいいろいろね、あの、なんだ、うん、その付加価値はついてはいるんだけど、
うん、
高いよねっていうことになってますよね、いろいろね。
そう、うん、うん、ってなるのよ、うん、食いたいんだけどっていう。
そうそうそう。
だから一番高いのはこのセブンプレミアムの銀だこ、うん、その次にこのテーブルマークさんの、たこ焼き、
うん、うん、
そして、たこ焼きに関してはおすすめするのが、このカネマスのやつ。
ほう。
あのね、テーブルマークさんとかセブンイレブンみたいに、あの、
うん、
しっかりした感じではないんだけど、特におすすめしたいのが、
うん、
この、山芋のたこ焼きっていうのがあるのよ。
はぁ、山芋が入ってんだ。
山芋が入ってるんじゃなくて、小麦粉を使用してなくて、山芋と卵だけで作ってんの。
あ、そういうこと。
うん。
ああ、本当だ。小麦粉使用せずって書いてあるな。
だから、一瞬さ、大丈夫かって思うじゃん。
まあそうですね。
これがね、うん、あの、言ってみれば、明石焼きって食ったことある？
うん、ありますよ。はい。
あの、はいはい、たこ焼きじゃなくて、たこ焼きよりどっちかって言
う
と、卵に近い感じ。
うんうん、
あれに近いのよ。う
ん、あ、そうなんだ。
そう。だから、要は、卵と山芋だから、
うんうん、
あの、一番、あの、カロリーがないっていうか。
はぁ。
これね、食ったら、うわ、うめえな、これ、って思ったんだよね。
山芋がまたあんま好きじゃないんだよ
ね。いや、山芋感は全くないよ、多分。
うん、そう、なんかそんな気もするな、って今思ったんですけど、この、この状態だ
と。そう、俺も山芋とあんま好きではない、正直。で、まあでも、お好み焼きとかにはふっくらさせるためにベース入ってるからね。
まあまあ、そうですよ、ね、うん。ある程度入ってるんですよ、ね。
そうそうそう、そう。
うん。
だからこれどうなんだって思って食ったけど。
うん。
で、だから、 その、なんで、しっかりしたたこ焼きっていうより、ちょっととろっとした感じ？だから本当に赤足焼きの感じ？
うん。
柔らかくてとろっとした感じ？
はいはい。
これでいけるのよ。で、金マスだから意外と安いんだよ。
そういうことですか。
そう。
うん。
そして何と言っても18個も入ってくれてるから。その夜食で買っても3回ぐらいは楽しめるわけ。
う
ん、
そう
か、ね。うんうん。これはね、あの、庶民の味方です。で、さらに言うとだよ。
うん、
金松さんで、これ40個っていうのがあるのよ。これは、あの、山用シリーズではない普通のたこ焼き。
は
あ
は
あ、金松さんのやつはどっちかっていうと、やっぱりあの、ふわっとしてる柔らかい系のたこ焼きなのよ。それ40個だから。もうこれさえあれば夜中小腹空いた時にはもう1週間は無敵だねっていう。あの、
そうか。
そう。だって、4個ずつ食っとけば10日も持つんだから。
まあまあそうですね。
うん。
ね、
うん、それでお安いというね。これも意外といけるのよ。これも意外と言う。いや、だから本当にうまく作ってんなって思う。うん、
まあそうですね。この辺は本当にうまく美味しいですね。
うん。
ね、
うん。
なってます、
ね。そう。だから、あの、しっかりした、俗で言う、うん、俗に言うお店のたこ焼きを求める人は、やっぱりテーブルマークかセブンプレミアムの、あれが一番いいと思うけど、
うん。
あの、小腹が空いてちょっとす、なんか、うん、なんかちょっと食いたいなっていう、その、ふんわり系が好きな人たちは、この金ますのやつ、安いし、
うん。
すげえいいと思うね。
そうか、
うん、だから、たこ焼きは正直俺この40個のお得用買うことが多い。
あ、
山芋のやつがね、あるときないときがあるんだよね。
あ、
本当は山芋買いたいんだけど、
うん、
最近スーパー置いてくれてねえから、うちの近所のやつ。
うん、
うん、でもあの味そんなにわかんないぐらい、だから山芋感なんか一切ないし、
うん、
いやだからこっちよりちょっと柔らかいかっていう感じぐらいの味でしかないけど。本当に、
ね、
うん。小麦粉一切使ってないっていうのは結構驚きだよ。
そうか。
うん。そう。ぜひこの辺、
まあ、
あの、あれば、いろいろ食べ比べてみてください。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、そんなところかな、今回紹介したの。本当にこれね、しょっちゅう食ってる。紹介したの。
うん、ああ。金松のはあれだな。他のところのと比べて、たこ焼きだけど、100g あたりの炭水化物量がちょっと少なめだな。100g あたり 15g ぐらいだから、まあ粉もんとしてはだいぶ少ない方。
そうだろう。
ですね。
そうなのよ。特に山芋は少ないんじゃないの？わかんないけど。
でも山芋も普通のやつも同じぐらい
なんですね。それ変わらないのか。
うん、炭水化物数の比率で言うと、う
ん、そうか、ってことはやっぱりこっちにはある程度山芋入ってんだろうな、
かもしれないですね、
っていうことなんや。いや、まあだから、うん、食べ比べて、
うん、
そう大きな差は感じないから、確かに。
ああ、
まあ、でも、うん、山芋の方が若干その鰹だしが強めだったような気もすんな。
ああ、じゃあもう味に付け方とかので差別化してんのかも
しれない。かもしんない。だからしっかり味がついてるから。
うん。う
んうん、あの、山芋の方ね。まあ、うん、それがある意味山芋感を消してるのかわかんないけど。
うん。
だから逆に言うと、あ、うめえな、これ。っていう印象だった。
うん、ああ、そうなん
だ。うん。で、うん、それがないから仕方なく、うわ、ねえ、なんじゃこれ買っとくかって言って買ったのがこっちがノーマルだから、俺。
うん。うん。
それね、まあ、同じかっていうことで、40個だし、うん、安いしっていうので、
うん、
あの、これ買うことが多いかな。
なるほど、そうか。
うん。うん。
うん、
だからこの辺をね、本当にあの、まあ、ストックも含めて、コロナ禍の時に大量に買ったから。
うん、ああ、まあまあ、そうですね。あの頃はそうですよね。
そう。
買い溜めしましたからね。
そう。で、俺はもう、うん、あの、冷蔵庫とは別に冷凍庫を買ったから。
そう。それが、あの、ずっと、何量が増えていくと、ついに入りきらなくなって、冷凍庫が必要になるんですよね。
そう。
別にね。
そう。
そうそう。
だから、俺も、 ちにはこの冷凍、この冷凍庫にこういうのがいっぱい入ってるわけ。だからまあ今回紹介しなかったら当然パスタとかも入ってるし、
うん、
って感じでいっぱいあっていっぱい食ってるから、本当に今回紹介したのはどれ食っても、まあ最近冷凍食品でこれうまくねえなっていうのはあんまりないかな、本当に。
まあそうですね、うん、まあ、どれも大体ある程度水準はね
超えてくる、
うん、高くなってますからね、
うん、唯一はこれもいいやって思ったのが、
うん、
さっき紹介したトップバリューのあれくらいかな、うん、こんだけ紹介して、うん、香味チャーハンだけは、あ、もう俺はこれ口合わねえなと思ってやめた、
そうか、
うん、唯一それくらい、
うん、うん、
本当にうまいからな、たこ焼きなんか本当うまいんだよな、
まあまあで、うん、そうだ、たこ焼きも、まあ、たこ焼き屋あるっちゃあるけど、わざわざ買いに行くかって言われたら、まあ、微妙な感じもあるっていうか、
そうそうそうそうそう、
うん、別にそこまでしなくても食べたかったら冷凍で自分でやるってことになっちゃうんですよね。
うん、そうで、下関なんかしょっちゅうどこにも、その、たこ焼き屋あるわけではないから、
うん、
そもそもたこ焼き買えるチャンスが少ないのよ、下関なんか。
まあ、静岡でもあれですよ。ドンキの中に確か1個あったけど、あとは。
だろう、そんな感じじゃん。
うん。思い出さないとなかなか。
そうなん
だ。まだ、昔は言ったけど、まだあんのかみたいな感じ、
ね。そうそうそうそうそう。大阪だったらもう腐るほどあるんだけど。
まあ、それはありますけどね。うん、もちろん、うん
で。そう考えると、やっぱりこういう選択肢は全然ありだなっていう。
うん。
感じはするよね。
うん。
うん。だからまあ、最近お店とコラボもんとかね、そういうもん本当にたくさん出てるから。
うん。
あのぜひこの冷凍食品系、
うん、
あの試したことない人はぜひ試すと、
うんうん、
本当に最近あの何プレートシリーズみたいなのもあるのよね。
プレートシリーズ、
うん、お米と豚の生姜焼きと野菜みたいなワンプレートになってて、それごとチンしてっていうやつとか、ね、
ありますね、
う
ん、ご飯とおかず一つと通り揃ってるみたいな感じです
よね。そうそうそうそうそう。
うん、確かに増えていますね、最近ね。
そうなのよ。そういうのも出てきたから、うん、まあ、そういうの食ってみてえなって思うのと、うん、そうそう、もう一個ね、今回紹介しなかったら愛用してるのが、
うん、
このトップバリューに、
うん、
チキンライスが1人前100円ぐらいで売ってるね、チキンライスがあんのよ。
ほう。
これがね、重宝すんだよ。何にかっていうと、俺、
う
ん、あの、本当、ガキだなって思われると思うんだけど、
はあ、
オムライスが大好きなの。その。
あ、僕も好きですよ。食べないようにしてるけど。
うん、オムライス超好きなわけ。でもさ、うんうん、自分で作るの超難しいんだよね。特に、そのチキンライス部分が、どうやってもべちゃべちゃになっちゃうのよ。
うん。あ、オムライスは、店に食べに行くな、やっぱ。
だろ
うん、そうなんですよ。
そう、だからそう考えるとなんかいい手ねえのかなと思ってたところで、うんうん、お、そうだ、チキンライスって売ってたなと思って。
ああ、まあそうですね、
うん。うん、で、そのトップバリューのね、一番安い1人前が1袋になってる100円ぐらいのチキンライスがあるんだけど、うん、あの、チキンライスもいろんな冷凍食品あるんだけど、
うん、
どっちかっていうと、オムライスにするには味がしっかりつきすぎてるっていうか。
ああ、そうか。
そんな感じなのよ。で、うん、俺の理想とするオムライスっていうのは、若干薄めのチキンライスと卵のバランスが、味の絶妙なバランスを求めたい人なのよ。
なるほどね。はいはい、うん。
そういう意味ではね、このトップバリューのチキンライスが抜群なのよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからこれにちょっとだけ玉ねぎ刻んで鶏肉もちょっとだけ入れて、うん、ザッと炒めて、うん、卵ファッてかけたら、うん、もうめちゃめちゃうまいオムライスができるわけ。
そうか、
月1ぐらいで作って食ってます。
そうか、
そういう利用の仕方もあんのねと。本当にチキンライスって難しいんだよなと思って。
まあ確かに、うん、オムライス、ま、昔作ってみたことあるけど、あんまりうまくはできない、
うん。そうなのよ。どうしてもべちゃべちゃになっちゃうんだよね。うんうん、
そうな
の、ね。そう。その辺がね、だから、その、それだとね、ちょうどいい塩梅なのよ。
ああ、そうか。
うん。そのケチャップ臭も強くない。ケチャップ味も強くない。うん、ほんのり、ケチャップの、うん、なんかこう、うん、酸味と、
うん、 うんうん、
甘みがこの卵が包んでいくっていう絶妙なオムライスできんなぁと思って。
そうか。
そういう使い方もあるので。
そうですね。それはあるですね。確かに。
ぜひ、あの、ほんと100、それ100円なのよ。
ほー。
一人前がね。だから、本当にあの、これはなくしたいで、なくさないでほしいなと、ブバリューさんってすげえ思ってる。
そうなんだ。
うん。だから毎週気になってこうなくなってないよなってチェックいってるぐらい、あの、欠かせないのよ。で、常に家に5つぐらいは在庫がある感じ。オムライス食いて、今日っていう時それで作るっていう、その
、
なものもあるので、ぜひ本当にうまく利用してね。
そうですね。
うん、食うとすげえいいと思いますんで。まあ、ぜひ参考にしていただければと、いうふうに思いますね。
はい、
はい。じゃあ、最後、タロケン行きましょうか。
はい。うん、まあ、全然話は違って、この番組でたまに話をするプリンターなんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、2月の終わりだから、まあ、ちょっと前になるけど、ヒューレットが、まあ、アメリカの国内の話なんですけどね、今のところは。
うんうんうん、
発表したのが、まず、プリンターとインクをもう、分けないで、丸ごと、うん、サブスクリプションで提供するという過程だけのプリンターを、
うんうん
う
ん、
っていうのを、始めた、2月の末から始めたそうで、
うん、
HP オールインプランっていうのかな、
うん、
月額 6.99 ドルだから、まあ日本円に換算すると1000円超えちゃう、1030円とかなっちゃうんだけど、
うんうんうん、
まあ7ドルぐらいの感じ、
うん、
で、こいつがレーザーなのかな、うん、レーザープリンターになってますね。
うん
うん、で、まあ、当然、トナーも提供されるし、
うん、
俺は形状的に、プリンターだけじゃないのかな。
なんか、そういう風にも見えるよな、うん、これ。上、スキャナーなのかって見えなくもないね。
複合機なのかな。この辺、細かくあんまり書いてないんですけど。
うんうんうん。
うん。なんで、まあ、確かに、ねえ、まあ、いもろんなものが、あの、IT 関係、まあ、特にソフトなんかは、あの、ね、サブスク化してますけど、
うん。
うん、で、まあ、プリンターのインクとかだったら、ま、定期的にね、定期的に使うとか定期的になくなるから、
うんうん、
まあ、その辺は月額でっていうのはありかもしれないけど、うん、もう今回も丸ごと、あの、サブスクに含めるっていうね、
うんうん、
っていう料金体系を出してきたよっていう、それも一般家庭向けっていうので。
それはすげえ助かるな、これ、正直。
うん、これはありじゃないか。
ありだよね。うん、
今後、必要なと、ね、家庭とか、まあ、あと、ね、一人でやってたりとか、うん、ちっちゃい中小企業とか
だ
けど、
うんうんうん、
家庭用プリンターで間に合うようなところだったら、
うん、
もうこっちの方がいいんじゃないかみたいな感じが
しますね。感じがするよな。
そうなんですよ。うん。なんで、まあ、この売り方も、まあ、なんとかアメリカでそういうこと始めましたって言ったんだけど、まあ、うまくいくようだったら日本でも始めては、意外とこっちの方が主流になっちゃうかもしれないなっていう。
そうだね。
うん。感じがするんですよね。
うん。
うん。で、まあ、それとともに、ヒューレットが発表したのが、
うん、
まあ、これまではね、これまでというか、まあ、プリンターの一つの理想っていうか、まあ、Mac が先にやったんですけど、
うんうんうん、
ウィジリグっていう、
うん、
見たままをそのまま印刷するっていう。
はいはいはい。
を今まではプリンターは目指してきたんですけど、
うん、
今時の流れでここに AI をぶち込みますと。
なるほど。
で、AI に指示すると、
うん、
例えばホームページとかだと広告が載ってたりとか、なんかいらない画像が入ったりとか、
うん、
あと、まあ、それを抜いたにしても、そこだけ変に隙間が空いてる。
わかるわかるわかるわかる。
やつになるじゃないですか。
うんうん。うん、
それを AI に言うと、うまいこといらないのを避けて、必要なやつだけ印刷してくれるっていう、そういうことをやろうとしてると
。ああ、すごいね。それ助かるな。
うん。これも、うん、これはありだと思ったんですけどね。
うんうんうん、
うん。
うん。
で、一応これは、まあ、Windows 向けでドライバーをこれから作るみたいな感じですから、
うんうん
うん、でも一応今年中の実用化を目指してるっていうことで、
うんうん
うん、まあ、これがうまく消費として出てくると、必要なところだけをこう、入れてくれて、だから要するに、紙も余分なスペースとか、広告とかがないから、紙もインクもまあ制作できるわ
け
です
ね。なるほど、なるほど。
うん、っていうプリンターを、今年中に出す予定ですよっていうのがあって。
へぇー、面白いね。
これはちょっと面白いなと思ったんですよね。
うん、
そう。 なんで、ちょっとこれは日本でも売ってくれると面白いなっていうね。
そうね、そうなると、やっぱりそのドライバーとかで簡単な編集ができるようになるイメージなのかな。どんな風にやるんだろうな。うん、
まあ、この AI の部分のエンジンをどこに持ってるかなんですけど、まあ、言っても、まあ、画面のレイアウトだけをいじるだけだから、
うん、
いちいちネットにつながなくても、まあ、できるのかな、今だったら。まあ、できそうな気はするな、
うんうん。
あとはコストの問題なだけで。
うんうん、
だって今はね、Apple でも iPhone のローカルの中に AI のエンジン積もってやってますからね。
うんうんうん、
普通に、
うん。
って考えたら、まあ、多分コストに見合う、だけの、で、性能の AI を、まあ、プリンターの中に内蔵できるんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うん、これ。うん。なんで、まあ、そんな感じで、見たままから必要なものだけ自動的に取り出すっていう、プリンターを作ろうということなんで、うん、うんうん。まあ、これもちょっと、この今までその、プリンターってずっと革新があんまりなかった世界だったんですけど、
うん、うん
うん。ちょっとこれ一つの、エポックメイキング的な革新的な変化かと思って、ちょっと楽しみにして
る、ね。そうだね。
うん。
まあ、どんな風に作り込んでくるのか非常に楽しみだね。だから、やっぱさ、うん、一番やっぱそこ感じるの、ホームページとかさ、仕方なくこの、プリントアウトするとさ、
うんうん、
うわ、もうレイアウトぐちゃぐちゃになってんな、みたいなこと結構あるもんね。
そう、だから内容はいいから、まあね、ちょっとしたその何、まあ、説明用とかだったりとか、お客さんに対するのに、まあ、ホームページから持ってくるけど、そのまま印刷するとダメだから、結局なんかちょっと手を加えて編集しなきゃいけないとか直さなきゃ、レイアウト直さなきゃいけない。結構ありますからね、
そういう場合って。
そう。って考えると、そこを自動でやってくれるのは、うん、それは確かにありかも。
うんうんうん。
うん。なんで、例えばなんで、AI で、1ページに、要約してくれるとか、
うんうんうん、
あとは、なんだ、料理の手順なんだけど、写真はいらないから省いてく
れるとか。ああ、なるほど、その、文章だけとかね。
うん、そうそうそうそう、うん。で、うまいことをレイアウトきれいに整えて、印刷して出してくれるみたいなことをプリンターにやらせると、
うん
うん。そういう方向でやろうとしてるそうですね。
おお、いいですね。
うん。これはちょっとおもろいなと思う、
ね。ヒューレット頑張るね。
頑張りますね。
うん。
さすが昔からプリンター作ってるメーカーだなと思
って、ね。そうだね。
ま
あ、未だにやっぱりプリンター屋っていう印象が俺には拭えないけど。
まあまあ、
そう。
まあ、日本はまあそのイメージが強いです
よね。強いよね、やっぱ。
うん、うん。
そのぐらい Mac ユーザーの、初期の Mac ユーザーはやっぱり、
うん、
ヒューレット選んでたもんね、昔。
まあ僕も最初に Mac と一緒に買ったプリンターはヒューレットでした、
ね。だよね、やっぱね。
そうなんですよ、ね。
うん。
うん。なんで、まあね、まあ今、日本ではまあどっちかって言ったらまあキャノン、エプソンとかにまあ押されてる感じはあるんですけど、うんうんうん、まあそれでもまあ大体どこの家電売り場でもまあ、
うん、あるもんね。
置いてはありますからね、うんうんうん、1個2個ぐらいはね、うん。で、ちゃんとインクも売られてますし、
うん。
うん、で、まあ今は機種によるかわかんないけど、まあ以前はね、ヘッドとインクが、うん、インクカートが一体になって
たから。そう、一体になってたからね。
ヘッドが詰まるっていうトラブルがない。
そうそうそうそうそう。
まあその代わりまあインフル1個が高くなるけどっていうデメリットがあるものの、
うん
うん
うんう
ん、まあ故障とか目詰まりのリスクが少ないっていうのがありましたからね。うん、考えるとまあ実はインクジェットとしてはそっちの方が理想系なんじゃないかと思えるぐらい、
ね、そう最近はね思う。だから本当そういうのありゃそっちするんだけどってちょっと思うんだよね、
うん。そうなんですよね。
うん。
うん、なんで。まあ今のところ特に日本のメーカーはプリンターって言ってももうなんか新モデルが出てもあんまりこう変わらないというか、
うんうんうん、
特に何かしら新機種を入れていこうっていう動きがなんかあんまり感じられないんですけど、
うんうん、
ってことを考えるとヒューレットはまだまだやる気だねっていうね、
うん、そうそうそうそ
う、うん、これはちょっと面白いなと思ってるところ
ですね。そうだね、それでやっぱこのサブスクいいな、うん、
そうですよね。プリンターこそサブスクが向いてるかなって感じ、
ね。まあ、うん。まあ、そういう時代になってんじゃないって思うし、うん、特にどうなんだろうな。まあ、俺らみたいなのはレーザープリンターの方がいいかって選ぶけど、
うん、
一般の人ってどうなんだろうね。ある一定の確率でレーザープリンター選ぶんだろうか。
いやー、あんまり。
だよね。
うん。下手したら、その、中小企業とかで仕事で使ってるやつでも、うん、家庭用のインクジェット買ってたりしますからね。
そうだよね。
うん。やっぱ、レーザーはまあ高いってイメージもあるんだろうし、まあ電気屋の売り場に置いてあるものだと、レーザーは、まあちっちゃいところだとほぼ置いてなかったりとか。
うん、うん、するもんね。
まあね、ちゃんとネットで探せば格安レーザーとかあって、
うん
うん、ちゃんと比較したらそっちの方がありかもって思えるはずなんだけど、あの電気屋に行って買っちゃう人たちの視界には入らないですよね、そういうのはね。
うんうんうん。
うん、で、インクジェットのキャノンかエプソンとかの服を買ってくるとか、そんな感じになってるんですけど、
ドロー
ラとかね、
うん。
うん。なんでまあ、でも結局じゃあ印刷してるのは、あの、書類ばっかで、
うん、
別に写真とか印刷するわけでもないから、別に、じゃあ、かけすりやすいのがいいんじゃないかと思ったりするんですけど、
うん。
うん、まあ、やっぱそんなでインク使って、まあ、インクジェットのやつ使ってて、まあ、で、インクもまあね、回復しちゃったりとかしたりするわけなんですけど、
うん、
うんうん。まあ、でも、とはいえ、まあ、やっぱり、まあまあ、あの、中小企業とかで、特にまあ先進的なところじゃなくても、まあ、今時なんで、印刷する機会は、まあ、当然減ってはいるから、
うん。
うん、まあ、そうすると、だんだんね、あの、インクジェットも、まあ、使う率が下がっていくと、
うん、
あの、メールまで起こしやすくなったりとか
っていう問題も
ありますしね。
そうだね。
うん。うん、あと、家庭、一般家庭でも、まあ、あの、年賀状とか、あの辺は印刷する経度っていうところでも、結構長いこと、1ヶ月ぐらい印刷しないところだと、もう複合機の電源が落としちゃったりとかしてる。
うん、そうだよね。
特に高齢の人とか多いんで、
うんうん、
いや、インクジェットプリンターは電源落としちゃダメですって言ってくるんですけど、毎回、
うんうん。
あの、ヘッドクリーニングを重点やってくるからって言ってるんですよね。
うん、
うん。うん、ただそういうのを知らないと、あの、電源入れとくとインクが勝手に減ってるからもったいないから切るっていうこと
をや
っ
ちゃうんで。
そう、だから、まあ、あとはもう写真をどれぐらい印刷するかどうかの兼ね合いになってくるんですけど、
うん、
まあでも今時、うん、写真ももうね、デジタルで、まあ、スマホで下手したら撮って、
うん、
デジタルのままで持ってて、印刷はまあ、あんましないとかいうことにだんだんなってきてると思うんで、
うんう
ん、で考えたら逆に家庭用のプリンターこそレーザープリンターになった方がいいんじゃないかなと思うん
ですよね。うん、っていう気がするけどね、やっぱ一回使っちゃうと戻れないよね、うん、もう。
そう、特にね、もう写真印刷しない
書類だから、そうそうそうそう、
もう全然楽だし、
うん、ね、
あの、トナーやとかの交換も全然もう手間が少ないですしね、
そう、
うん、ヘッドクリーニングとかそういうことも考えなくていいですし、
そうなんだよね、
うん、
だから逆に言うと、そのインクジェットの方が打ち出す局面をできるだけ選ぶっていうか、
うん、そうですね。
その気軽にちょっと出しとくかってあんまやんないんだけど、うん、レーザープリンターになると、それが簡単にできるっていうか。うんうん、
まあ単価も安いですね。
そう、比較的やっちゃうもんねって思うもんね。
うん。で、別に失敗して、あ、これダメだなと思ったら別に捨ててもう一枚パーッと出したりとか。
うん、そうそうそうそう。
まあスピードも速いのもあるけど。
そうそうそうそう。
うん。って考えたらもうそろそろ家庭用プリンター、日本でも家庭用プリンターもレーザープリンターになっていいんじゃないかな
って思うんですよね。うん、で俺も思うね。でそういう、なんかそういう人たちに向けて、
うんうん、
サブスクはありなんじゃねえかなって本当思うな、うん、
そうなんですよね、
うん、
なんで意外と日本、あのヒューレットが日本でも同じサービス展開したら意外と普及したりとかして今のプリンター市場を変えるんじゃないかって感じもちょっとしなくはないんですよね。
うんうん、俺ちょっと考えるな、うんそれ、
うん、そうですね、うん、まあ、特にね、仕事関係で書類ばっかり、あの子供の写真とか一切印刷しないんだったら、も
う
インクジェットの意味全然ないですからね、
うん
うん、もうレーザーの方が全然いいよって、
ね、そうなんだよね。で、意外と本当、故障しねえしな、レーザープリンターも。
そうですよね、しないですよね、
うん、本当に、ね、うん、もう何年使ってんだっていうぐらい使ってんな、
うん、僕もそうですよ、本当に。
うん
うん、だから本当にノントラブルでいけるし、で、トナーも下手したらもうアマゾンで互換トナー
と
か
すると、
すげえ安いし、みたいなことがあるから、
うんうん、
もう全然これでいいじゃんってことになるんですけどね。
ね、
うん。そう。
そうだよね。だから日本のメーカーはどっちかっていうと、そっちに、インクジェットには力入れるけど、うん、レーザープリンターはいまいちだよね、やっぱ。
そうですね。
うん。
うん、あんまりその特にエプソンとかキャノンとかあの辺はあんまり格安機とかそもそも出さないし、
うん
うん、まあ、ブラザーもまあそうだな、あんまり出さない、
そうだね、
NEC ぐらいかみたいな感じ、
うん、格安機よね、
ね、格安機だと、
うんうん、
そういう感じになってるんで、まあその辺のね、まあ、その辺のメーカーがまあ市場支配している状態になってるから、まあ、どうしてもレーザーにならないっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん
うん、ちょっとそこにヒューレと刀を開けてくんないかなとちょっと思ってるわけ
ですね。そうだね、
うん、
うん、
そうなんで、まあちょっとね、これがまあアメリカ以外ね、日本も含めて、
うんうん、
他の国でも始まるかどうかってのはまだわかんないんですけど、うん、まあちょっとこれはちょっと期待したい、このサブスクも期待したいし、この AI でいらない部分は勝手に
うんうんうん
切って整えてくれるっていう、これは非常にいいなと思いますね。
そうだね、うん、ぜひ本当はあの頑張って、
うん
うん、あのやってもらいたいな。もうちょいやっぱプリンターっていると思うしね。
まあ減ってきた、使う機会減ってきたとはいえ、
うん、
まだ完全になくすのはなかなか、ま
あ、難しいよなって思う
よね。ありますね、うん、そうなんですよね、うん、なんでまあやっぱり置いとくことになるんで、うちの1個はね、
うんうん、
たらまあ印刷する機会も少ないし、まあ手間かかないから、もう2色かけすからレーザーっていうね、
うん、
うん、選択肢になってるわけなんですけどね。
そうだね、
うん、うん、なんでまあ一般家庭もね、ちょっとそういう風になっていくといいなと
思う、ね、うん、思うね、
うん、
うん、まあぜひ本当このサブスクはあの日本でも展開してもらいたいなと、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあね、この辺の、まあ、お金の取り方もね、まあ、結局、まあ、プリンターも本体部分をまあ安くして、まあ、インクでお金を回収するみたいなやつだけど、うん、まあ、結局、互換インクでね、
うん、
その辺がやられてしまって、ビジネスモデルが崩れて、まあ、最近はプリンターそもそも買わない家庭とか、どんどん増えてきてるから、
うん、
まあ、そもそもスマホだけだとパソコン持ってないとかいうことも若い世代は多
く
て、余計も持ってないわけ
なんですけど、
うん、って考えると、まあ、ちょっと売り方もいろいろ考えなきゃいけないっていう部分はあると思うので、
うんうん、
うん、まあ、まあ、インクジェットでサブスクっていうのも、まあ、ありっちゃありかもしれないし、
うん、っていう気すね、うん、
ちょっと新しい、ね、サービス展開を考えてもらえたらいいかなと思うんですけどね。
うん。
うん、
まあ、ぜひ本当にね、あの、頑張って展開してもらいたいなと、
うんうん。そうですね。
うん、いうふうに思いますな。
はい
はい、はい。ということで、まあ、今週はこの辺にして、またね、うん、来週。来週ぐらいはコノさんに行けるんじゃないかと思いますんで、また、はい、聞いていただければということで、お届けしたのは BJ と、
タロケンでした。
はい。じゃあまた来週です。